ネコプスペシャル。
皆様、明けましておめでとうございます。まず新年の挨拶といたしまして、当社代表取締役うちでより一言ございますので、ご清聴お願いいたします。
明けましておめでとうございます。猫のしっぽ代表取締役の内田です。昨年は皆様方に多くの応援をいただき、誠にありがとうございました。おかげさまで1年間充実した番組作りができました。今年はこの流れを本業に生かしながら、さらなる発展を目指し、当社従業員はもちろんのこと、番組関係者、パーソナリティともども努力していく所存でございます。これからも皆様の変わらぬご声援をよろしくお願いいたします。さて、猫のしっぽの本社地下48階からお送りいたしております、年に一度のスペシャル番組、ネコプ新春スペシャル。まず私と一緒に進行を務めます、この方をご紹介いたします。
どうも皆様ごきげんよう。ごきげんようっていうよりも皆さん明けましておめでとうございます。タカさんです。さて、今回はスタジオの中にこたつを持ち込んで雰囲気を出しています。
挨拶それだけですか？あれ
短すぎますか？もう一回行きましょうか。じゃあすいません、何も考えてません。もう一回行きましょうか。はい、皆様新年明けましておめでとうございます。タカさんです。昨年中は本当にお世話になりました。どうもありがとうございました。つい、12月の方でも、裏猫の方が復活しまして、その後またいつになるか分かんないんですけれども、また皆様の、お耳を汚して、しまうかとは思いますけれども、今年もどうか、よろしくお願いいたします。
さてさて、ね、今回はスタジオの中にこたつを持ち込んで雰囲気出してますよ。
そこで遮りますか。みかんもありますよね、なんかね、ここ。
いろんな方をダラダラと呼んで、投稿していきます。
いや、ダラダラってそれはちょっと失礼なんじゃないかと、ゆるゆるとの方がまだマシなんじゃないかと。ゆるゆるもあんまりよろしくないですかね、やっぱりね。さて、それでは行きましょう。
男二人なんでちょっとゴスペルっぽく、
いや、あ、え、
いや、やっぱもう新春一発ですからね。
ゴスペルって私歌いませんけれども。どんな感じ
ですか？じゃあ私は高音いきますんで、
は
あ、タカさんは低音で、
はあ、
せーの、ネコプ新春スペシャル。この放送は猫のしっぽ本社スタジオからお送りしております。
ネコくん、年明けは明けましておめでとうでしょ。挨拶のできない子は嫌いだよ。
そんな、新年早々から幸先悪すぎ。
あー、ネコ社長、今年もお願いいたします。
え、今年も自分のことは棚にあげるんですか？
はあ、
明けましておめでとうございます。タカさんです。
皆さん明けましておめでとうございます。じゃ
あ、どなたでしたっけ？いや、まあ、猫社長です。はい、どうもありがとうございます。ですね、それでは最初はこの方をお呼びしたいと思うんですけれども。
今年もグダグダでよろしいですね。
よろしいですね、本当に。
は
い、
トロはひらがな、みは美しいと書いて、トロミさんです。
はーい、トロミさんでーす。
いらっしゃいませ。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
もう呼び込まれちゃったの。わい、いきなりこんな。い
や、まずはやはりトロミさんで、こう、パッと。
はい。
毒舌トーク
勢いをつけていただいて。
新春一発目からそれですか。
それでタカさんがへこむと。
いやもうへこんでますよ十分今年もまたこのグダグダ感かとか思うと本当にへこみますよね、
うん、コミケ大変でした。
いや大変でした。思い出させないでくださいその話を。
ていうか毎回毎回コミケどうせ大変なんだろうっていう定を持って喋ってるとこがもういかにもって感じですよね。
いやでもね本当に今回はね、うん、怖かったですよ。
目がやばいよ。
やばいですよほとんど寝れないような
はい、
毎日も、
ね、今回本当に締め切り前にもう締め切らないとというようなところまで追い込まれました、
うん、うわえでも当初出した締め切りまでは受け付けてたんですよね。
一応なんとか受付はできましたが、うんまあ、またコミケはちょっと、年明け営業から思い出すということで今ちょっともう忘れております
忘れたいということで
今は忘れさせてください
、うん
もうおとそ気分でいきましょう。おとそ気分で本当に
アルコールが足らんぞ。
いやすいませんお茶しかないんであ
持ってくればよかった。
いきなり飛ばしますね。じゃあお茶いただきます。
ということでまずですね、新春スペシャルということで、
はい
まず2007年とろみさんいろいろあったと思うんですが、特に去年はあれですよね。歌ライブがかなり多かったんじゃないですか、
ね。そうですね。結構毎年ライブが多くって、やっぱり冬の方が多いんで、今すごい多いなっていう気分になっておりますね。
1月も多いんですよね。
2007年はね、学園祭とかやったりとか、はい、あとエキサイトのお仕事とか、アニソンスピリッツ。とか、はいはい、うん、すごい大きなライブをさせていただきまして、すごい楽しかったです。はい、そしてですね、猫のしっぽトークバラエティ、今夜もカツカレーも、もう、なんていうのかな、右肩上がり?2008 年も水ひご、ひ、もう、やめて、水広がり。そう、それだ。水広がりでいきたいなと思っておりますが、はい、いかがなものでしょう。
そうですね、本当去年1年間、ね、カツカレーの方もここまで順調に伸びると思わなかったですよね、
うん、
なんつっても隔週になったっていうのがすごい
ね。
それで毎回リスナーさんがあだけちゃんとメールを出してい
く、うん、しかももうそろそろ伸び悩むだろうなと思ってんだけどどんどんどんどん増えていくという。
そうなんです
。素晴らしいじゃないですか。なんかに活かせないかこの力を
それもこれもとろみさんのおかげでございます。
うん、まあね。言わしといてくださいよ。何ですか、縁起がいいんだからもう。
まあ先ほどもライブのお話出てましたけど、私と社長の方も一回ライブお邪魔させていただいた。
はい。
私正直ライブハウスってある時初めてだったんですよ私。
おお。
いやアイドルのコンサートとか昔は行ったんですけれども。
やっぱり LOVVVE
何々さすがにそこまではやんなかったですけどね。
鉢巻きは巻いてたんですよね。
鉢巻きも巻いてない。ハッピーも着てないな。
電飾は電飾。
いや電飾おじさんじゃないんだから。
今電飾結構やってるよ。
中にはいらっしゃいますよね。ちょうどその時行った。はい、ライブ会場で、こう、後ろで、こう、見てたんですけど、参加されてる方で、一生懸命去年流行った、ブートキャンプを踊ってる人いましたしね、曲に合わせて。
おたげですね。
おたげですね。ブートキャンプとか、微妙に違う感じなんですよ。とろみさん、今、アイドルマスターの動いてる絵に合わせて、ブートキャンプ状態の体力作りしてるよ。まあ、そこは、レイナさんに負けてられないっていうか、うん、導きたるものとしては、常に心がけを怠らぬという。
努力していくと。
うん。っていうか、ただ面白くやってるだけ。とろみさんにね、努力とか汗とか涙とか、そういう汁っぽいものは似合う。
汁っぽいもの。
うん。
汁ですか。
はい、とろみ汁でございます。どうしちゃったの？どうしちゃったの？このまま。どうしちゃったの？弱っ。
タカさんがどういう風な反応するかなって見てたんだけど、黙っちゃいました。
なんかね、多分次のことを考えてね、頭真っ白になったんだと思う。
変な妄想。
いや、一生懸命こうやってるのを、こう、ブートキャンプをやってるような、そういうのを思い浮かべてたら、うん、うちの社員の顔が出てきちゃったんで。
まあ。
後で誰かは聞いとこう。
ま 内緒内緒内緒。
はい。それで、まあ2007年。
2007年。
大活躍でしたが、
はい。
2008年。
2008年。
ですね。また、いろいろと今年やりたいこととか。
はい、そうですね。1月はもう早速、1月の20日に大阪に行くじゃないですか。はい、
そうですね。
インテックス大阪。大阪。
登録ですね。
はい。
歌うんでしょ？
一応、先方にはそう言ってあるんで、
うん。
当日行けないダメとか言われなければ大丈夫だと思います。
あるのか。あるのか。
まだスペースもよくわかって
ない。そうですね。配置、企業スペースがどこになってるかっていうのはまだ連絡いただいてないんで、どれぐらいのこう、スペースで、どういう風に広げるか、うん。
まあ行ってみてのお楽しみで。
そうですね、
うん。どういう風になるのかな。
かなり広い会場ですよね。インテックス大阪。はい、
そうですね、
うん。一度伺ったことありますけれど。うん、
だから結構いろいろな企業さんが出展して、で、そこの、企業スペースの前で抽選会やったりとか、
はい、
そういうのも結構やってるんでね。
ね。
うん。逆に登録、ラジオの登録みたいなのがやってもいいんじゃないのっていうことで、ちょっと企画してみたら。
あら素敵。
うん、あっさり取っちゃって。
あら素敵。
だから
タカさん去年視察に行ってるんで、タカさんが一番詳しいですよ。
おお、いろいろ教えてください。
すいません、もう忘れました。
覚えとけ。
今回行くために視察したのに意味がないじゃん。
いや、もう結構スペース的には多分広々と、
うん、
使えるんで大丈夫だと思います。
おたげできますか？
ああ、できるかもしれないですね。
いや、どうだろう。大阪のおたげちょっと違うんだよ。
あ、そうなんです。
なんかね、東京の宴と、テンポが違うのか何が違うのか分かんないんだけども、うん、驚きますよ。あ、でも東京の宴はあんまり社長知らないからな。
そう、この間見たのは初めてです、
ね。うん。しかも社長ステージにまで立っちゃってね、びっくりしちゃう。
最初で最後。
いやいやいやいやいやいや。え、やんないのもう。
え、いや
社長がやんないんだったら、レイナさん呼べないな。
頑張ります。
うん。うん。後で、レイナさんからお礼を、はい、言うように伝えときます。社長、ありがとう！こんな感じ？あ、うなずいてる、うなずいてないよ。何もうなずいてないよ。
なんか、見えないものが見えてるらしい。
さっきのタカさんのポワンポワンポワンみたいな感じ。
いや、つうか、私もこの辺になんかいるんじゃないかっていうぐらい肩が重かったんですけど。
それは多分、同人誌を持ちすぎて重いのかもしれない。
タカさん、いろいろ悪いこといっぱいしてるから、
買い物もしますね。
なんか、こう、ついてるんじゃないですか。
どんな悪いことしてるの？
いや、普通にコミケ会場カッポしてるだけなんですけどね。
うん。
うん。で、普通に買い物してるだけなんですけどね。別に自分では悪いことしてるとは思ってませんので。
う
ん、
そうか、悪いか悪くないかは自分の判断だと。
自分判断。
俺がルールだと。
そこまで悪くないですよ、私は。
悪って認めやがった。はい。
今は大丈夫です。
はい、今は
構成してます。
悪かったな。やっぱり悪かったじゃん。でも2007年は本当にお客様や、はい、猫の尻尾の皆様方、うん、そしていろいろな方々に支えていただいて本当に幸せでした。そして2008年もよろしくねっていうことでよろしくお願いいたします。う
ん、まあまずその先ほども話で登録って出ましたけど、うん、それ以外に何かこうやってみたいこととか、
やってみたいこと、
挑戦してみたいこととか、
ね、動画配信を普通に大きくやろうよ。どうなの社長？
え、あ、うちで？
うん、
うちで。なんだ、とろみさんところのホームページかなんかかと思ってた。
いや、何、とろみさん、自分のじゃないや、個人の力には限りがあるじゃないですか。そこはもう企業のタイアップっつうの？コラボレーションっつうの？期待しちゃっていいのかなって思ったよ、今。
動画は未経験者にいきなり作らしてますからね。大丈夫ですよ。とろみさんも頑張れば。
ちょっと待って、個人がやっぱり。ネコプ TV ってやろうよ。
ネコプ TV。
ネコプ TV。 ねえ、
あー、そこまで。
もうそろそろ呼んじゃっていいんじゃないの、あの人。参加したがってるよ、ね。あのカエルっぽい人呼ぼうよ。
ネコプ新春スペシャル。
あ、どなたかいらっしゃったみたいで。はい。
そろそろ、はい、そろそろしい。
いらっしゃいませ
は。あ、はい、明けましておめでとう。
おめでとう。
どこ見てんの？
普通の挨拶。あれあれあれ。
あ、ケロ、
しまった。
明けまして。
ケロニチワ。
あ、ケロニチワで2007年ネコプ流行語大賞を受賞しました貝原玲奈さんです。
はい。
ありがとうございます。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。今日にはなんか、
お父さん、足痺れたよ。
足痛
えよ。
してる。してる。日頃ちゃんとね、肉をつけてないから足痺れる。
そう、痛い足。ちょっともう立ち上がれないかもしれない。
まあ大変だ。うん。うん、立ち直れ。
頑張るよ。
うん。そんなわけでさっきからうずうずしていた、じゃなくて、出番待ちをしていたじゃなくて、
正座してた。
正座してた。
なんか叱られてる気分。
貝原玲奈さん。
うん。
はい。
はい。どうもでした。どうもでした。
どうもでした。
終わっちゃった。
はい。じゃあ行きますか。せーの。今夜も。
今夜
も。もうダメだこれ。
ごめん、合わなかった。どっから入るのか分かんなかった。
行きましょう。せーの。今夜も、カツカレー新春スペシャル 2!2! あ、一年経っちゃったんだね。
そうだよ。だって前やったもん。
やったんだって。
そう、ね。
いや、やりましたけど、ね、
なんか一年経ったっていう気がしない。だってさ、月2回になってから、
うん。
はい。
あれ今年の春から月2回なんだよ。1月から
6月か7月か、その辺。
そうですね。夏から。
夏手前。
じゃあ、なんかまだ半年くらいしか経ってないような気分だよ。
そうだね。
いや、だって、2倍やってますから、1月。
そう、
うん。
急に2倍になったんで、すごいいっぱいやった気がします。
でも12回しかやってないよ。
数えるな、数えるな。ダメ
だ、ダメだ。うん。
うん。
いや、でも、結局、それが功を奏してって言いますか、皆さん結構、ラジオの方を聞いていただけるようになって、
うん。
アクセス数もだいぶ増えたみたいですからね。
うん。
うん。
月1の頃から結構アクセスをいただいていて、
そうですね、
でその人気のおかげで月2になった、
はい、そうですね、そしたらまた増えちゃったっていう感じで、うん、でメールの方も先ほども話出てましたけど結構増えましたしね、
はい、
ね、
素晴らしい、
うん
うん、褒めてもいいよ、
え、わ、すごいすごい、
えらいえらいだよそこは、
え、えらいえらい、
まさ
すいません、バカなもんで
だんだん怒り始めそうだからどこまで耐えるんだこの人
タカさんとラジオで喋るのは初めてですよね。
そうですね、新春スペシャルでエンディングでちょこっとお話しさせていただいただけで、うん、どうですかこのグダグダ感。
いや別にどうですかってどうって言われても
どうですか、
レイナさんはタカさんに期待してないんだって。
あ、いや、僕は言うてないよ
じゃあ期待してるんですか。
いや、
期待してないんじゃんか。
でもこれだってタカさんは裏で一人で番組持ってるし。
いや、一人じゃない
聞いてない聞いてない、これ聞いてない。
でもこのタカさんが司会進行ゲスト
さん。いや、それで思ってグダグダグダグダ。
すべてタカさんが一人で仕切って、全部もう組み立てて。
そうですよ。だって最初の頃はカツカレー、タカさんがこっちでホワイトボードみたいの持って巻いてくださいだの伸ばしてくださいだの言ってたじゃないですか。
言ってましたね。
だからタカさんはできる男なんですよ。
ありがとうございます。でも実際は
わかんない。
あれ
今日会って、しばらく話を聞いて、あれ、タカさんって意外におしゃべりじゃないんだったっけとか、
全然おしゃべりじゃない。
レイナさん追い詰めちゃダメなんだよ。
やべー、
まだメッキが薄いんだから。
だから俺ラジオなくなったんだとか。
なくなったの
復活してるじゃないですか。
いや、で、そういうわけじゃなくて、結構仕事の方がだいぶ忙しくなってきたんで、はい、ちょっと、まあ、落ち着いて仕事しようよっていうんで。
自分フォローが入ったよ。
印刷会社ですからね。印刷会社。
いや、本業ちゃんとやらないと。いや、これも本業なんですけど、ラジオも。
そんな変なことになってきちゃったね。
うわ、すっげえ、ほんとグダグダになってきた、俺。
このままほっといたらどこまで行くんだろう。
何、ちょっと面白いな。
タカさんをいじる会になっちゃったね。
何を話しても、ドツボにはまるってのやだな。
近い頑張って近い。
やばい、もうカラータイマー
だ。だってとろみさんもレナさんも今日はもてなされる
つもりで、
そうそう、いろいろなんかこう聞いてもらえるのかなと思ってやってきてしまいました。
やってきてしまいましたって、まだ聞いてもらえてないって言われて
る。いや違う、ここは皆さんで話していただいて、はいはい、後でじっくり聞こうかなと。
で、何を話せばいいのかな？
何にしましょうかね。
これじゃない。お題なし。
お題なしで。
じゃあまあ、レイナさん、とろみさんの次で申し訳ないんだけどもさ、
うん、
2007年はいかがでしたでしょうか？
はぁ、あ、いかが、そうだな、そうだな、うん、あ、でも2007年はね、うん、本当にね、猫の尻尾にお世話になったよ。
うん。
いっぱいラジオやらせてもらったし、うん、あとは、ちょっとアニメに出たりとか、ゲームが出たりとか、うん、まあ、そんぐらいだったかにゃ。
そんぐらい。
ぐらい。
十分でしょ。
不満でもあるのかな。
いや、ないけど、いや、あるけど、ないけど。
あるらしいよ。このある部分
も。もっとさ、もっといろいろやりたいなと思いつつ、うん、な感じで、でもまあ、そんな感じで来年に。
どんなことやりたかった？
やっぱりもっとアニメのお仕事いっぱいしたいとか、野望を言えばキリがないけど、うん、でもラジオできるのはすごく嬉しいかなと思って、ありがたいなと思ってます。
うん。うん。まあ、まだまだ欲望が、レイナにはたっぷりよ。
結構欲望あるんだ。
現状で満足してはいけないと。
うん。うん、まあ結構欲張りなんで。
う
ん、
やっぱそうじゃないとダメですね。とろみさんのように。
違うよ、レイナさんの方が欲張りだよ。とろみさんはほら、器に見合ってるっていうか。
必要以上求めすぎ。
いや、うん。やっぱりほら、自分が大きくなんないと、うん、他の人の ね、仕事にも差し障りが起きちゃうじゃないですか、
うん、うん、うん。
で、どうかな、
私、さっきからこのみかんがね、持ち寄りでかいのが気になってしょうがない。
ああ、ほんとだ。
ね。
うん。
このみかんが、はい、話し取らした。
あえていうか自分を守ったんだ。
うん、そう。
でもこのお餅も鏡餅のこれ、うん、もっと大きいやつになると切り餅がこのパックの中に入ってて、
昨日見たでしょ。
いやいや見てない見てない見てない、そういうのがやっぱり
同じテレビを見たでしょ、う
ん、いやテレビ見てない見てない見てない。
タカさんはアニメ以外は見てないです。
はい、
そうなんですか。
本物だ。
はい、餅
本物のオタでございます。
へー、本物のオタでございます。お恥ずかしながら本物でございます。社長も、
いや私は全然見てないんですよ。
ほら
今見てんのはガンダムダブルオーぐらいしかない。
あ、だからダブルオーネタにはついてこれるんだ。トロミさんもダブルオーはもう見てますよ。
お
ー、そうですね、大体私は自分の意思では見てないので、
うん、
なぜか
強制、
まあ、そうですね、
なぜか見ることになってる、
はい、まあ、なぜか見ることになってるだけです。
うん、はい、うん、レイナさんはもう少しなんていうのかな、うん、勉強した方がいいよ。
どっちの勉強。
いや、いろいろせっかくラジオをさせていただいてるんだしさ、
うん、
うん、っていうかこういう風な話をしてると、ちょっとは勉強し始めるのかなと思ってたら、うん、ちっともじゃないですか。
ガンダム
じゃないですか。ガンダムに限らずにさ、
どういうの。いや、あんまり見てないんですね、これが。最近見たのは、ネウロ、
はいはい、
と、
カイジ、
カイジも見たけど、カイジも1話は見たよ。ザワザワはね、聞いた。ほう、これがザワザワかと。あとは、モヤシモンと、
はいはい
はい、あと、南県も見たことあるし、あとは、
見てるじゃないですか。
でも見たことあるっていうだけなんですよね。
いやいや、私より見てる。
いやいやいや。あと何でしょうね。あと何だろう。あ、守護キャラとか、
うん、
うん、とかその辺ですかね。
大体どれくらいの時間帯にレイナさんが活動してるか。
だって夕方とかお昼とかはテレビ見れないから。
うん。合ってる合ってる。
そう、夜に帰ってプチってつけて、何だろうこれ終わったみたいな。
うん。うん、まあでもストーリーものとかだとね、続けてみないと分かんないものもあるんだけどね、
うん、だから話が全然分かってないんだな。
ガンダムとか分かんないでしょ。
ガンダム分かんない。
うん、あれはね、まあ後でこってり語り合おうじゃない
か。
まあまあとりあえずですね、まあお二人が揃ってるということで、
はい、
今夜もカツカレー2008年は、
はい、
まあ1月20日もう早々に登録をいたしますけども、
そうです
ね、今年1年どんな方向でいきたいと、何か野望は。
ネコプ、やばいやばいやば。ネコプ TV？
ネコプ TV だよね。ね、社長。聞いてる？聞いてる社長。
あれですね、二人が、うん、CM の方の、で、いつもこう、最近は練習してたり、なんか、こう、いろいろやってるところをいつも撮って。
あー、
何？
あそこはまずいよね。
恥ずかしいじゃん。
そこはやばいよね。
はー。でもね、ネコプ TV はだいたい30分くらいの枠でやってほしいよね。
長めですなー。
だって、動画配信って何分くらいだっけ？ 3 分くらい？
そうですね。だいたい長くて3分くらいですかね。ね、う
ん、あれも小ネタを考えるのが結構大変じゃ大変なんだけど、いつも別に頼まれてもいないの考えに行くけど。
あれ、この間ハバネロがまずくなかったという
変
な
お家になって、意外に美味しかったっていうハバネロが、
私はあの後飲みましたけども、うん、あ、結構いいんじゃない、
そう、普通に美味しかった、ね、しかもね、うちの周りでね、見つけらんなかったのに、うん、ガガガガガって最近並んできちゃって、うん、あ、やっぱ評判良かったんだなと、
うんうん、
やっぱり最初にトロミさんが試飲してから持ってきてくんだ。
トロミさんは普通飲まないキャラなんで。口にしないキャラなんで。 レイナさんの手作りチーズケーキも口にしない。
どんなキャラだ。
あれは皆様で美味しく召し上がられたと思う。
あれはマジで美味しかった。
美味しかった。
ありがとうございます。やったね。
またお願いします。
あ、わかりました。
もっとでっかく。
あ、でっかく。ワンホールぐらいで。
専務は1ホール食えるよとか言ってました
ね。おー、ちょっとすごいな、私。
うん。あと社長の言ってたミルクティーとリンゴパイも本当にリンゴミルクティーパイになってて美味しかった。
うんうんうん。
あの味のコラボレーションっていうか混ぜ合わせびっくりして、ふーんって二人して監視しておりましたよ。
この会話さ、あれ、うん、ラジオ聞いてた人はわかるのかな？リンゴミルクティーパイって。
あれはわかんない。
知らないですよ。流れてないですよね。
そんなような話を実は収録以外でも。
合間にもしてた。
なんか結構カツカレーは収録以外の時間も長くて。
うん、そうですね。結構おしゃべりしちゃうんですよね。そう、
収録してないところで結構話が弾んだり。
収録の内容の時のよりも面白い時があります。
残念だね。
その辺は登録やっていけば聞けると思いますよ。
確かに登録は全部流しちゃうから、うん、全部か全部みんなの前でやるからね。
ちょっと社長いまだにメガネが曲がってる。これ調整しないとダメなんじゃない？
いや行ってこないとメガネ屋さん。
うんうん
でもあれですよね。昨年の登録の一発目が新潟で。
はい。
ですよね。それは3月でしたけど。
はいガタケット。
ガタケット。で、今度はまあ一発目が大阪ということで。うん。
うわ、上り調子ですな。
ですね。
すごいね。
うん。だから、新潟にその、まあ行って体験されたっていうことと、また別に大阪で今度は、だいぶ感じは変わると思いますけど、どんな感じでやりたいなとかっていうのあります？
とりあえず1月なんで暖かくしてやりたいなと思います。
寒いからね。
うん、結構会場広いんで、うん、冷えるよ。
冷えるか。
じゃあ、3月の新潟くらい冷えるよ。
いっぱい着ていこう。
でも衣装でしょ？
あ、そうだった。うん。そうでした。じゃあ衣装の下にいっぱい着ていこう。
なんかだんだん気膨れして。
うん。あ、でもなんかさ、こうみんなが喋ってて、みんなが寄ってきたら暖かくなるから、こうみんなが寄ってくるようなのがいいな。
そっか。
最初はまず、私とタカさんの歌で寒くして。
寒くして。そのまんま寒かったらどうすんですか、思いっきり。
わかりません。歌うんですか、お二人は。
いやー、どうですか、ね。
それより、とろみさん、レイナさんの歌をちゃんと、歌えるようにしたいんで。
そうですね。
まあ、そのついでにできればって感じですね。
あ、びっくりした。お前らちゃんと歌えてねえんじゃないかって
感
じ。
まず、先ほど言ったように行ってみないと分かんないので、その辺がまあ楽しみであり、
そうですね、
怖くもありと、
そうですね、だからあちらさんでも会場内で DJ 的なものもやってらっしゃるっていうんで、それはまあ会場全体に流れるんですけれども、だからそれに負けないぐらいの、
はい、
感じでできればなとは思ってはいるんですけれども、
なるほど、
やっぱり印刷会社がウェブラジオって何なんですかみたいな、
そうですね、
そんな感じなので、
考えるんじゃない、感じろって言っとけ。
これは一回、ババーンとやって、こうです、ね、見せつけないといけないですね。
そうですね。
タカさん頑張ってね。
俺？いや私がウェブラジオを撮るわけじゃないんで。
あ、前説タカさんで。
ああ。
いいなこれ
でと。
きつ
い。でも大阪でまた新しいこう、ね、聞いてくれる人をこうゲットしていきたいですよね。
そうですね。
はい。
うん、新潟行った時もその場所で初めて聞いたっていう方が。うん結構毎回こうメールを、
今でもくださいますからね。嬉しいです。
劇も見に来てくれるしね、ライブも来てくれるんだよ。すごいよね、
ありがたいですよね。で、やっぱりゴールデンウィークの時も、ね、登録やりましたけれども、お部屋の方で、登山坊の、
はい。
で、あの時でもやっぱり、地方からこう来られた方とか、お話聞くと、名古屋の方から来た人もいらっしゃる。
すごい。
日本意外と近いね。
みんな来れるね。
来れるね。来てくれるよね。
大阪にも来てくれるよねみたいな。
いいですね。
高橋さん大丈夫？
ネタ切れです。
ネタ切れです。
話しようってなっちゃう。
いいじゃん。先週は社長が頑張るんだから。
高さんもカツカレーやりたいって言ってたじゃないですか。
はい。
じゃあ今度は私抜けて高さん
と。あ、楽しそうですね。それもね。
すいません。それだけは勘弁してください。
え、嫌なんですか？
いや、嫌ってわけじゃないんですけど、私、ほら、話が下手だから。いや、そこで黙られても放送事故になっちゃって勘弁してくださいよ。
でっていう。
いやー、もう、だって、もう、ラジオ、一遍こう、 中止してから結構間が空いてるんでブランクがありすぎるんで、
ああじゃあまだ本当の俺はこんなもんじゃないぞと、
いや本当の俺はもうここまで行ったらもう上出来だぞぐらいの勢いなんですけど、
じゃあブランクじゃないじゃない
ですか。なんか変な汗かいてきたんだ
いやもう手のひらもう汗かいちゃってもうすごいすごい
変な汁が
変な汁が
出てる
出てる、思いっきり出てますよ、なんか黄色いのが
黄色いのジューシーですね。
いやみかん食べ過ぎです
ね。あすいません、だって美味しいんですものみかんがまたこの季節は本当お酒欲しい。
そんなわけでこたつができちゃってるんです
か。いや実はこれタカさんのこたつなんです。
これタカさんのこたつなんですか、は
い、すいません今日持って帰ります。
あみんなであんま汚さないように、
はい、
色つけて帰る。
色つけていっぱい匂いをつけて
匂いをどんな匂いですか本当にな
んだ、だったら猫ついてくればよかったよ。
こたつに入れとけばよかったね。
うん。
ああ、ほんと猫連れてくればよかった。
猫飼ってんのとかさん。
いや、あの、昔は飼ってたんですけど、うん、実家の方では。今はもう飼ってないですね。飼いたいとは思うんですけど。
猫いいですよ。
猫いいですけど、今アパートなんで、飼えないんですよ。
ああ、そっか。
うん。
今度はじゃあ、猫同伴で。
猫同伴
で。いいですね。みんなじゃあ猫連れてくる？大変だな。
なんか喋り声よりも鳴き声の方がうるさかったりして、
あんま鳴かないと思うよ。連れてこられた猫っていうのはどっかに隠れるもんだから、
そうそう、うん、絶対ゲージから出てこないうちの猫、
それかわいそうじゃないかな。
多分プルプルしてると思う。
レイヌさんも猫飼ってんの？
うん、
レイニャっていうの？
違う、つゆ。
今頭が違う。
思いっきり否定されたっていう。
ね、レイナさん怖い。
ごめん、つゆが出ちゃったよ。
でも猫いいですよね。冬場になるとね、布団にゴソゴソ入ってきてね、湯たんぽ代わりになるから好きですよ、猫。
うん、猫ね、顔のそばにいるんですよ。いつも
顔のそば。
そう。お布団でね、中入らずに、あの、入る猫と入らない猫がいるんですけれど、はいはい、うちの猫は入らないタイプの猫なんだけれども、枕元にいてくれるの。
じゃあ足元にいるかな。足の、なんか足と足の間に無理やりガボーって入ってくる。
あ、そのタイプの猫もいる。うん。うん、
だから寝返り打てないんだよね。
うん。
前うちで飼ってた猫あれですよね、寝てると腹の上乗っかるんですよね。ボテッと乗っかって起きると腹の上にいるから、今度あのちょっとおトイレ行くんで起きようと思っても起きらんないんですよ。猫起きちゃうとかわいそうだからってずーっと我慢してるんですよ。
わー、
うん、
社長が黄昏れてんの？
あれ、
いやそれからおむつをしてんですか。
おむつ、
え、タカさんおむつなの？
してません。
大人よ、子供よ。
大人よ、違う。
大人よ、へー、
うん、介護。
いやちゃんと普通にパンツですよ、パンツ。
普通におむつですよ、おむつ。
いや、違う、おむつ。どんな人間ですか、私は、本当に。
いや。
なんでおむつになったの？
いや、おむつじゃないって。
おむつって楽なの？
いや、楽とか、そういうじゃん。社長、いつもそんなにいじられてるんですか、本当に。
そうですよ。
ああ、本当変な汗出てきちゃったよ、もう。やだな。
え、履いてもらえる派、それとも自分で履いちゃう派？
いや、自分で履く派じゃ、だから違うっつうの。
面白いね。
その間で、いつまで置くんだ？
もう、おむつから離れましょうよ、もう。
そういうことで、あの、
はい、
今夜もカツカレーの方また2008年も頑張っていきたいと思いますけども、
はい、
ここでちょっととろみさんの方には一旦ですね、
はい、じゃあちょっと行ってきます。
おー、行ってらっしゃい。
じゃあ最後にとろみさん一言。
今年もよろしく、ちゃーん、とろみですよ。さあみんな、せーのでいこう。とろはひらがな、みはつくしで、せーの、
とろみ
でしたー。じゃあねー。
はーい。
バイバーイ。行っちゃった。
猫星スペシャル。
はい、それではですね。今度はレイナさんにじっくりトークしていただきます。
お、じっくりですか。
じっくりでございます。
じっくりトークできるかな、私。
大丈夫、私が話すと放送事故になりますんで。
いや。
ですね、先ほどもあのちょっとカツカレーのことで、あのその2007年振り返っていただいたんですけれども、
うん、
レイナさん自身、2007年どんな年でしたか。
どんな年でしたか。なんで喋りながら笑ってるんですか。ですね、2007年は、まあ、さっきもちょろっと言いましたけど、はい、やっぱりカツカレーが一番いっぱい、なんかみんなの前に出れた機会が増えたなって思う場所で、まあ、それ以外にも、 まあ、アニメの初めてのレギュラーもやったり、ね、ゲームも出ちゃったり、いろいろなんか、自分の周りは結構開けたなって思う年でした。
あ、うん、2007年はやっぱり、レーナさんにとってもすごく大きい年だったじゃないですか。
ですかね。はい。なんか舞台も
やったし。やはり社員王女が。
そうですね。王女に助けてもらった年でした。
やっぱりアニメにそれで出たっていうこともあって、はい、結構ネットなんかで見ても随分と名前が上がるようになりましたね。
注目度高まりました？知ってる人が増えたのかなとかは思いましたけど。
そうですね。
やっぱり高6でも結構皆さんね、その社員王女のお話っていうのをされてる方は結構いらっしゃいましたし、で今ね、DVD とかも結構出てる、
ね、そうですね。やっと最終巻全部出て、そうですね。あ、現在はですね、はい、スーパーロボット対戦、はい、OG 外伝っていう新しいゲームが12月の27に出たんで、
はいはい、ああ、はいはいはいはい。
王女新しくセリフもいっぱい取っちゃったんで、レアゼリフとかもあるんで頑張ってやってください。レアゼリフとか相当出ないみたい
な。どんなセリフですかとか
言って。いや、それ言っちゃうか。
いや、でもレアゼリフは言っちゃまずいですね。あの、ヒントは、なんだろうな。
ネタバレ、ネタバレ。
ヒントはキャラ外し。
キャラ外し
です。
それ以上は言っちゃうと楽しみがなくなっちゃうし、ちょうどね、今あのそのお年玉、まあお年玉って言ってもね、これ聞いてらっしゃる方は結構もう働いてる方もいらっしゃるでしょうし、あの買って今頃お休みでやり込んでる方もいらっしゃるとは思うんですけども。
いるかな、だったらいいな。タカさん、
はい、
タカさん集中してください。
なんかタカさん見とれてる。
タカさんね、さっきからタカミさんのことが気になってしょうがないんだと思うんだ
よ。いやいやいやいや、そんなことないですよ。
そんなことある
か、ね。いやいやいやいや、こうね、去年は私もあのお芝居見に行かせていただきましたんでね、
はい、
結構楽しませていただきましたね。
私の話だった
ん
だ。はい。
で、今年。2008年っていうのは何かこう、もう発表できるようなそういう予定とかっていうのは何かありますか？
どうでしょうね。何でしょうね。
何でしょうね。
そうですな。あ、でも今年も舞台をやろうと思っていて、
はいはいはい、
もしかしたら夏ぐらいは舞台をしているかもしれない。ですな。
社長、我々夏ぐらいはあれですね、また本作ってますよね。
忙しい時期かぶっちゃってすいませんみたいな、そんな感じで。
いや、でもまたね、その舞台の方はぜひ誘っていただければ、
はい、
見に行かせていただきたいと思うんですけれども、それ以外で何か。
それ以外、
それ以外で、とのみさんのライブもなんで来ないのというようなプレッシャーが今
ですよ。
ね、タカさん、
また遊びに行かせていただきますんで、よろしくお願い。
ちゃんとね、
いやいや、なんか見えない指が、
なんか嬉しそうな顔。
私も今年はですね、ちょっと歌を歌う予定がございまして、
CD 出しちゃうんです。
なんとなく出します。
なんとなく。
でもまだわかんない。それもでもきっと夏ぐらいだと思うので、まあそれまでは準備に準備を重ね。大した準備はどうやってしたらいいのか分からず、突然8月に出る感じですね。
あれですね、今年は2007年ネコプーで1年間やったことが
実る年、はい、いろいろ、そうですね、いろいろなんか活かせるかもしれない2008年になったらいいなと、今から野望満載で。
CM コーナーでいろいろやっといてよかったです
ね。そうですね、いろいろキャラ頑張っといてよかったですね。練習してよかったね、みたいな。
小芝居もやりましたしね。
はい。
いやー、またね、ああいうところでちょっと突発的なものがなんかあれば、たまたまね、そこでお会いできればやっていただこうかなとか、また社長思ってたりします。
はい。
だんだん間がありましたけど。
間がありましたけど。
いや、それはもうあれですね、
みんな止まってるよ。みんな何かの動きに戸惑ってるよ。
猫を発見してみんなで見つめてるような感じ。
そうそう、みたいな感じですね。そんな感じ。
まあ、あの、そうですね。2008年は、まあ、さらにですね、やっぱ、いろいろ頑張ってほしいと思うんですが、
はい。
まあ、事務所の方も頑張ってほしいなぁ。
どこで、何のネットに載せてるんですか。
いや、せっかく、そういう、まあ、アニメの方、
そうですね。
出たので。
アニメいっぱいできたらいいなぁ。
そうですね。いっぱいいろんな役をできることを楽しみにしております。
はい、頑張ります。 面白い人が目の端に映るんですけど気のせいかな。
今度はどんなジュースを持ってきたんですか。
どうでしょうね。あ、そうや、なんか全然関係ないですけど、関係あるんですけど、
はいはい、
そう、今日とろみさんがね、衣装を持ってきてくれたから、私微妙に着物っぽいんですよね。
そうですね。
そう、さっきその話に触れなかったと思っちゃった。
あ、
たっぷり写真で。
ですね。
皆さん
ね、
あ、見ていただじゃあ動画をちょっと、
あと、
ね、撮って、
ね、そんな感じで。タカさん？
はい。
タカさんって言うと、タカさんって、舞台でもタカさんがいたから、タカさんって言うと舞台を思い出すんですよね。
ああ、そうですね。
タカシ兄ちゃんですよ。
そうです。
え、それを言うんですか？
タカシ兄ちゃん。タカシゃん。
帰ってきた
のかい。ダメだ、うちはネタすぎる。
いや、あの舞台見てるとき、もうどうしても体がピクピクピクピク反応してしょうがなかったんですよ。
名前はしょうがないですよね。
専務ニヤニヤニヤニヤしてたし。
いきなりタカさんから始まったから。ビクッとして。
え、今なんつったとか思いながら、こう見てたら、また同じくタカさんって呼ばれたから。
舞台出ていかなくてよかったです
ね。はいとか言わなくてよかった
です。危ないですよ、それはダメですよ。はい、というわけで来年、来年違う、今年も、はい、よろしくお願いいたします。よろしく
お願いいたします。
猫、はい、プスペシャル。
猫のしっぽニュース。皆さん、明けましておめでとうございます。猫のしっぽ本社の猫男爵です。
皆さん明けましておめでとうございます。猫専務です。最初の情報は猫のしっぽ今年の営業日のお知らせです。2007年は1月8日からの営業となっております。1月7日まではお休みとなってますので気をつけてくださいね。
続いては猫プ2008年最初の公開録音のお知らせです。2008年の1月20日インテックス大阪で行われますコミックトレジャー11で今夜もカツカレーの公開録音をいたします。詳しくはホームページでお知らせいたしますのでチェックしてね。とろみさん、れいなさんの歌も聴けるかもです。お楽しみに。
せーの、
それでは今年も猫のしっぽをよろしくお願いします。
猫プ新春スペシャル。
さあ続いてはこの方をお呼びしましょう。
戦うパーソナリティショッカー大野さんです。
金河新年どうも。
ありがとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうも、9年中はいろいろとお世話になりました。ありがとうございました。
はい、ショッカー大野さん、昨年は、まあ、はい、うちの方でもウェブラジオの方
で、ありがとうございます、満を持して、
はい、念願かなって、はい、やらさせていただいて
ありがとうございます。
最初から大物のゲストばかりで、
はいはい、
ちょっとこっちもお迎えするのにすごく緊張して、
もういかに、ね、猫社長をビビらせようかと思ってます。そんなことなんですけども、はい、ね、本当に今年はだから、あ、去年1年振り返りますとね、ちょうどやっぱ正月にこの番組に呼んでいただいたのが、
はいはい、
あれがやっぱり、
ね、最初ですよね。
新年一発目だったですから、
はい、
はい、だから本当にね、で、最後1年ね、こうぐーっとずっとやらせていただいて、秋から秘密基地で何しましょうかが始ま、話しましょうかね、秘密基地へようこそ。すいません、昔の番組のタイトル言ってしまいました。秘密基地へようこそが始まって、はい、で、こうしてまた今年の正月にこうして呼んでいただくというですね、
はい、
ありがとうございます。
困った時はショッカーさんに頼むしかないかなと。
何困ってたんですか。そうそう、まあ、いまだにね、本人もいろいろ困ってますけども。
確か前回も、はい、その新春スペシャルやった時に、じゃあ次回もまたお願いしたいですねっていうお話はまあしてましたんで。
ああ、もう1年前の話ですからね、覚えてないんですけど。過去は振り返れないことをしてるんですけど、いろんなことあれが。でもこうしてまた呼んでいただけるのが嬉しいですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます、本当に。う
ん、ショッカーさんはその、はい、2007年っていうのはどんな感じの年でしたかね。
まあ去年はですね、まあそういう意味では、まあやはりこの、ね、別にこう、デコさんのスタジオに来てるから、そういうわけじゃないんですけども、ね、はい、それこそ先ほどの、去年のこの、裏猫の尻尾に
出
てい
ただい
て、とってもディープな、会話。まず他の全メディア、どこでも、まずやらないような、そこまでこう、ディープな話をさせていただいたのですね。
そうですよね、あれは。
はい。ね、そっからこう、ずっとこう行ったんで、なんかね、ね、はい、猫さんともね、すごく親しく仲良くさせていただいてね、
はい、
で、実はもうこうなったらいいな、 と思ってたのはずっとね、秋葉の番組が始まった時から、うん、ね、猫社長さんはじめ猫スタッフの皆さんとかね、なんかもっといろいろお話できたらいいなと思ってたのが、はい、だからもうね、一昨年になりますか、はい、一昨年の秋にね、猫社長からね、ご連絡いただいて、はいはい、で、僕もちょっとゆっくりお話したかったんですよ、なんつって、で、実際いろいろお話をさせていただくようになって、はい、で、お正月にこの番組を呼んでいただいて、はい、そしたら、春にはね、猫さんの10周年があったじゃないですか。はい、ニャンフェス、はい、ね、そちらも呼んでいただいてね。はい、なんか、そういう意味では去年は猫さんにとっても節目のね、年だったと思うんですけども、はい、そこでこういろいろやらせていただいて、夏の、アニソンカーニバルイン上野があって、はい、はい。で、秋から、で、秘密基地へようこそが始まって、はい、で、途中にもなんかいろんなね、やっぱこの番組に呼んでいただいて、あの時はね、モジョさんもね、はい、一緒にね、はい、来てもらってね、なんか一緒になってワイワイ騒いだ思いもあるし、はい、なんか猫さんと共に1年過ごした感ってのはすごくあるんですよね。
ありがとうございます、
はい、でそれと同時にだからなんか自分の方も振り返ってみるとなんかすごくいい感じで充実してたなと思って、はい、だいたいこの年になりますと長いことやってますんでね、なんか新しいことってなかなかね今年はこんなことやりましたこんなことやりましたっていうよりも、はい、むしろ今までやってきたこととか積み重ねてきたことを、はい、まあちゃんとこう淡々とこなしながらも、こんなことができたよあんなことができたよっていう、そうするとすごく充実した感っていうのがあって、だから今更ながらにこのよく口はばったいんですが、継続は力と、いう言葉がね好きなんで、よくそういうあれを折に触れて言うんですけども、去年はねそれを痛感しましたね。やはり長くやっているといろいろなことがあって、そこからまた新しい出会いがあって、で新しいこういう番組と出会えてとかね、なんかそういう意味では本当に充実した年だったですね、去年は。
あ、はい、そのショッカーさんの秘密基地へようこそっていうのも、はいはい、あれも結構評判が良くて、
はい、ありがとうございます、
あれですよね、去年のその正月の、はい、まあ、うちの方のスペシャルで来ていただいた時に、はい、レイナさんともそこで初めて、
はい、あ、そうだったね、はい、はいはい、ね、レイナちゃんとも、はいはい、そうでした。もう1年ですか。
ですね、早いですね。
ね、あら、じゃあとりあえず文通から。ね、
まあ、それが講じてってわけでもないですけど、今、
はい、そうなんですね。一緒に、まあ、パートナーとしてね、番組をしていただいて、はい、とってもね、彼女も頑張っているんでね、なんか、うちもたくさん娘がいるんですけども、業界にね、業界にたくさん娘がいるんですけども、なんかすごく頑張ってる子って応援したいじゃないですか。はいはい、で、また彼女がとってもね、いい子なんで、で、うちのね、ショッカー軍団の連中がですね、物事にですね、ハマりやがってですね、もう毎週のように豊島園に行ってるやつとかね、わざわざ関西から豊島園に来て、それを見るためだけに豊島園に来て、そのまま帰るみたいな、おい、俺のトークライブはみたいな、全く、みたいな、ね、だからやっぱりみんなね、イチコロだったんじゃないかと思いますけれども、うん、
見事にストライクゾーンっていう、
ね、もう見事、僕も本当、豊島園行きたいなと思ってるんですけども、なかなかイベントの日ってぶつかるからね、
そうですよね、
私も今年こそは。
はい、社長みんなでツアー組んだよね。
そうですね。
ね、この間の、れいなちゃんのお芝居の時みたいにね、気がついたら通販になってた
みたいな。気がついたらみんな同じ日だったんですよ。
すごいよ、ね、劇団の人もびっくりしたじゃないの。なんか前の方に全部れいなちゃん親衛隊がずらーって並んでるんで、猫の尻尾軍団がダー並んでるんで。そうなんですよ。はい。
ああいう状態になるとも私も思ってなかったですからね。
何の打ち合わせもしてないのにね。やっぱね、こう心は通じてるんじゃないですか。
通じてるから同じ日になったんですよ。
ね。う
ん、
はい、だと思いますよ。
で、ショッカーさんなんですけれども、はい、今年2008年。
はいはい。
まあ、先ほどもちょっとお話はしてましたけれども、どんな年にしたいなと。
あ、そうですね。うん、まあ、昨年すごく良かったんで、ですからできればそのいいなというのをまだキープしつつね、はい、でまた次のステップに行ければいいかなっていうのは、これはもう大体毎年同じようなことを言うようですけどもあんまり気をてらってね、思いっきりなんかこう一から何か組み立てていくって難しいですから、うん、でもさっきのそのね継続はじゃないですけど、今までにこう培ってきたものがいくつかあっていろいろ撒いてる種なんかもあるわけですよ。でそういうのはこう実を結んできたらいいかなっていうのは、常々思ってるんですけど、特に今年はね、
まずは1月早々から、はい、めでたいイベントもありますし、
ああ、そうですね。もう早速ね、このね、あの、秘密基地へようこその方にもね、来ていただいて、いきなり普通の番組をスペシャル番組にしてくれた。
いきなり長くなりましたね。
ね、水木一郎兄貴がね、やはり今回ですね、まあ、節目の年を迎えられるということで、芸能生活も40周年でということでね、だからそのね、一大イベントの、まず、最初、ね、はい、スタートを切るわけですけど、そこをまたお手伝いさせていただくんで、はい、だからちょっとそんなのもね、あったりとか、だから、なんかその、兄貴がおめでね、めでたいぞっていうのを僕らもじゃあそこはあやかって、みんなでめでたいめでたいムードで、今年はね、やっぱ始めよければ終わるよしですから、このままもう1年間ずっとめでたいムードで突っ走れたらいいかなっていう、そういう感じはありますね。はい。
またまあ、ウェブラジオ番組以外でも、
はいはい、
何かうまく、ショッカーさんと、
はい、
猫の尻尾でコラボレーションができるといいなと、
いいですね。
また今年はそういうのができると、
ほら即売会とかね、はい、呼んでくださいよ。そこであのレイナちゃんと公開録音
で、ね、楽し
そうですね。来るぞ軍団が。
ね、みんな来てね。
ぜひあの萌え萌え耐久レースをやりたいなと。
私あれ生で、ね、まあ見てますけど、うん、はいはい、なんかこう自分も関わってやってみたいなと思ってたんですよ。
自分があの燃えさしたいんじゃない。
じゃなんか
燃えセリフをレイナちゃんに言わせて。
それもういいですけど、うん、なんか近くでもえもえ言ってる頑張ってる人を近くで見たいんですよね。
あ
すごい頑張ってるっていうのが見たいな。
それはね、レイナちゃんにね、横で見られてもえもえなんて言った日にはね、大変うちの軍団の車掌さんとか車掌さんとか車掌さんとか。
みんな同じ人に聞こえる。
前回優勝した方が、それこそ大変ですよ。
ディフェンディングチャンピオンがね、なんかとんでもないやつですからね。でもなんか逆にそれをね、だから優勝すればレイナちゃんとなんかツーショットでとかさ、なんかあったらみんな頑張っちゃうんじゃない？なんかそういうのをまた生でね、やっぱりライブと同じでこうね、公開録音なんていうのはね、やっぱり皆さんと一緒にこう作れるっていう楽しみがあるんで、そういうのをね、また猫さんとまた一緒に今年はいろいろできるとね、
また去年はあのアニソンカーニバル、
はい、
やらさせていただきまして、
はいはい、
またそういう、アニソン関係の方も何か、また今年もできる
といな、はい、今年はやりましょうよ、また。いよいよ、本格的にね。だからもう、猫さん直結で。ね、はい。だ今までもね、そういう形でね、はい、やらせていただいたんですけども、やっぱりこう、ほら、いろいろなね、縛りとかなんかがあったりするとね、それこそ、社長とも、だから本当去年はね、そういうお話をしながら作れたんで、すごい素敵なパンフレットを作っていただいたりとか、そういう細かいね、作業っていうのがお互いの意思の疎通が図れたんでね、だから、その辺はぶっちゃけると本当一昨年の時よりもすごく精神的に楽に楽しく気持ちよくやれたから今年はより気持ちよくやりたいなっていう ね、 ねえそういう野望はございます ね、 はい、ね、だ猫さんと一緒にいろんなイベントをやる仕掛ける、それが今年の、私の、私的野望でございますね、
はい、じゃあそれはあれですかね、私にその営業で走れ回れと
そんなことね心に思っても今のところは口に出せませんけど、今目で物を言ってますけど、
十分おっしゃってます。ものすごい
高さん、ねえ高さん、
高さんがいかに頑張るかですよね。
本当ですよ。それだけでみんなが喜ぶんですからね、高さん。
ああ、すみません。じゃあ
すごい目力で選んでしまいました。はい。
じゃあ今年はもう休み明け早々の仕事はもう速攻で営業待ってますんで出社はしませんので、はいはい、いなくても勘弁してくださいっていう
社長それでいいんですか？あ
いや大丈夫ですよ。
特例で
大丈夫って言ってましたけどやりましたね。
それだけの成果を期待しておりますので
、言うんじゃなかった。
受け取っちゃった。踏みしめちゃった自分で。はいはい。
じゃああれですね、その時はもうレナさんも一緒に、はい、頑張っていただ
きます。もうレイナちゃんには頑張っても、セクスイー路線で、
ね、それはまた大変だな。
セクスイー路線で頑張っていただいて、はい、今日もまた着物が可愛いわ。ね、あ素敵素敵ね、後でちゃんとこれ写真アップするんでしょ。
しますね。せっかく着てるんで記念残しとか
ね。そうだよね、リスナーの皆さんこれ楽しみにしてください。
それ
でです、はい、亀地一度見て
ましたんでお願いします。今日は仕切るんでしょ。はい、お願いします。はい、9
すいません、完
成。すいません、今、お供えの上のミカをぶつけてやろうとしました。そんな衝動に今、駆られてしまいました、ね。このこたつでってのがいいですよね、だからね。
なんか新しいですね、新しい。
そうそうそう。ね、
お茶もあってみ、
ね。すごいね、ゼリービーンズもある、ね。落とさないと、落とさあればもっとちょっとすいません、もう8倍ぐらい危ない話しますけど。
高ちゃんもきっといっぱいおしゃべりできるようになりますよ。
かもしれませんかね。
そうそうそう。あ、そうか、高ちゃん飲めばいいんだ。 そうか、高さんだけ
が飲めばいい。
高さんだけ飲めばいいんだ。
今日帰れなくなりそうだしな。
いいな、近いんだから。近いんだから。
確かに歩いても帰れますけど。
そうこたつあるんだが、ここで寝て。
ここで危ないですか？
風邪ひかない、風邪ひかない。そうか、そうか。こたつで寝ると風邪ひくんだけど、基本的に。
すみません、正月早々、鼻水垂らしたくないんで勘弁してください。
はいはい。で？
で？
で？
はあ、だため息つかないでよ、お前
さ。息ついてる暇はないから。
はい、今日は、なんかお友達を。
そこ行くのにこんだけ時間かかっちゃったわけ。
一緒にいらっしゃるっていうことで。
思わず俺、今マイク吹いちゃって
る。ああ、いや、すみません。
興奮しちゃったよ。だいたいこの番組にとかね、はい、猫のしっぽさんのところに来るときには、うん、まあ、いつものね、レイナちゃんとやっている秘密基地へようこそでは、はい、毎回ね、交友録みたいな形でいろんなお友達にね、来ていただいておりますし、はい、で、こちらのね、番組の方にも以前ね、はい、大好きな MOJO もじょさんに来ていただきます、はい、もう今回やっぱお正月ですから、
はい、
まあ、スペシャルな、お友達をちょっと、
はい、
今日は来ていただこうかなと思いましてですね、はい、一旦コマーシャルでーす。
猫プスペシャル
皆さんこんにちは。印刷会社猫のしっぽです。
皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで猫ぷと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぷ。
ということで、
はいはい、
ショッカー大野さん来ていただいておりますが、
はい、
今日ですね、まあ、お友達、
はいはい、そうなんですよ、まあ、新春ですから、はい、まあ、私の一番ね、マイフェバリットなお友達に来ていただきました、仮面の忍者赤影の青影役やですね、どっこい大作、そしてカッパの三平でおなじみでございます金子義信さんです。
はい、どうも、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、金子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
皆さんよろしくお願いします。今年も。
はい。こちらこそよろしくお願いします。
はい。すいません、今日まだお酒用意してないんですけども。はい、
ちょっと残念ですね。
残念ですね。この後新年会になってますんで。大丈夫ですね。はい。で、一応今日は番組的にはですね、はい、猫社長が仕切りますんで。はい、どうぞ。
はい、どうぞ。
まあ、私の世代ですと、非常に、もう、まあ、こう言い方すると申し訳ないんですが、小さい頃本当によく見させていただいておりました、はい、うん、ただレイナさんだとも
う全然知らないでしょうね。
レイナちゃんのお父さんとかは絶対知ってるよ、うん、
知ってますかね。
いや、はい、もうだからあったって言ってくな、
はい、
うん、ね、青影さんに会ったよって言ったらね、多分ねお父さんね羨ましがるよ。
おー、じゃあちょっと、うんうん、帰ったら言いますね。
うん、うん、言って言って、
はい、よろしくよろしく、
ね、
はい。
ね、あ、もう心なしかもうそれだけで嬉しそうな金子さんですけどね。
ね、ね、
はい、
まあ、私、まあ、前にちょっと、お話しさせていただいた時に話したんですが、
はいはい、
ね、私が最初に見た映画が赤影の、はい、3D、
あ、はいはいはい、そうです、飛び出す赤影、ね、
飛び出す赤影、ゲゲゲ
ゲゲゲゲゲゲ
ゲゲゲゲゲゲ
ゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲ、私の兄のですね立体メガネを私が取ったということで、
ほう、
まあ、それをずっと未だにですね、恨み事のように言われており
ました。いいじゃないですか。
40年近くお前が俺のメガネ取ったんだよ。
そうなんですよ。見れなかったよっていう、未だに言われます。
あらららら、本当に。ね、赤と青のセロハンが ね、
はい、
飛び出す、あれはどういうね、不思議なあれですけども、ね、
あれ、今 DVD で、
はいはい
はい、あるんだけど、はい、その中にちゃんとそのメガネも復刻版で入ってます。
それはもしかするとこれのことですか？
うん、こういうものですか？
え、あ、そう、いや、飛び出す日、
だから、うん、はい、その中からちゃんとこれです。
知ら
んです。はい、飛び出す映画だけ別バージョンで DVD に入ってるんですね。はい、
あ、そうなんだ。
はい。だから飛び出す仮面の忍者赤影と、飛び出す人造人間機械だと飛び出す
マスマス。はい
はい。
ああ
で、メガネも、
はい、ね。そうそう、森永なんだよね。
そうそう。ね、だから、この時は、あ、これは稲妻の時のやつを再現してですね。はい、だから、チョコベ。懐かしい、チョコベ。
ちょうどですね、はい、私、東映特撮ヒーロー、ザ・ムービーボックスというボックス、はい、DVD ボックスを買ったんです。
昨年末発売だったんですもんね。
そうですね。
はい。
で、この中には、ちょうどその私が初めて見た、という飛び出す赤影。
はいはいはい。
うん、
はいはいはい、
あとカッパの三平も入ってまして、
あ、そうか、東映漫画祭りでやったバージョンなんだ。
はいはい、
ね、だから、
はい、
わあ、大きい画面のね。
はいはい、
おお。あ、
これが私でございますよ、はい。
この右側にいるね、この可愛い少年が40年経つとこんなになっちゃうのよ。
なんか可愛らしいですね。
嬉しいね。ってか、はい、でもね、お兄さん変わらないですよ。イメージが本当に。
うん、目とかの雰囲気そのまんまなんですね。
そうそうそうそう。ね、
そう、私も小さい頃はいつも大丈夫って真似を随分させていただいて、
ね、未だにね、それこそめちゃイケとかああいう番組とかでもね、
なんかやってますね、
ね、なんか大丈夫って、
うん、はあ、それはそうなんですね。
あの元祖、
あ、そうなんですね。
そうそうそう、
はい、
うん、そうなのよ。あ、いいな、この新鮮なリアクション。
いいね。
私全然そういうこと知らずに、なんか誰かのギャグか何かかと思って見てました。
は
い
は
い、
あ、この人のギャグです。
あ、そうですか。
強いて言うならば、この人のギャグです。
ギャグです
ね。あ、だから、せっかくだから、青影さん大丈夫ですかってちょっと聞いてみてください
。いいですか？
そうそうそうそう。
青影さん、大丈夫ですか？
うん、大丈夫。こうやったら
本物元祖だから、これはもうね、 すごい、まだギャグってことじゃないけど、やっぱ本当子供が誰もが真似をしてさ、ね、今の小島よしおのね、そんなの関係ねえなんて、だからさ、あんなのほら、はい、割とすぐ、まあもうそろそろかなみたいな感じじゃない、
まあ、みんな子供真似してますから ね、
もうそろそろかなとかあるじゃないもうだって40年経って未だにこれ新鮮で、で、未だにいろんなところで使われてますよ。
そうですね、うん、なんか別の CM とかでも見たことあるような気がするぐらい
で、やってるんじゃない。で、僕この間年末にね、関智一君の芝居を見に行って、はい、そこでもね、やってました、大丈夫って、うん、で、みんなそこ見ておーおーみたいなね、だ、直接僕たちの世代はね、僕とか内田社長たちはね、あのね、ごめんね、本名で猫社長たちはさね、僕ら猫社長はやっぱリアルタイムで見てて大丈夫ってやつだけど、はい、そっから再放送とかもね、
再放送がね、なんかすっごいやってるんだよ ね、
夕方とか
特に関西で、
あ、そうだ、関西テレビの制作だから関西はすごいみたいですね。で、その後もずっとこうビデオになったり、で、今
は
こうやってね、 DVD になったりしてますから、で、その当時見てた僕らがね、お父さん世代だから、それを見せて、今度は子供がね、夢中になってるんですよ。
そうですね。
うん、
やっぱり、今見て面白い、
いや、面白いですよ。かけ根なしに面白い。
ね、
ね、
やっぱ天才倉田だよね、監督ね。
倉田純次監督というね、うん、もうこのシリーズほとんどね、作られた。
そうそう
そう、で、後に水戸黄門とかね、そういうこの作
品。大奥なんてのメイン監督なんだ。
あ、
大
奥
ね、うん。倉田先生は。
ね、だから、倉田監督が水戸黄門でもね、なんかやるとね、急にやたら八七が活躍したりね、やっぱりそういうなんかアクション。
楽しいですよね。うん、好きです、そういうの。
ね、で、そのキャスティングの中に、赤影に出てきたね、金目鏡とかね、万事堂というその悪者の俳優さんたちが、いわゆる悪団大官とか、悪い親分の役でね、出てくるのよ。で、オープニングでそのテロップを見るだけで、あ、今日は少女左近が出てるとか、今日はマフ・イカズチマルが出てるとか、でシリーズによってはもう、大ボスで出てくる悪者が、うん、まさに赤影の宿敵だった、甲賀玄要塞というね、
はい、
役をやっていた、
あ、
松瓶さんという俳優さんがね、水戸黄門の命を狙う役で、シリーズですとね、
時々白影さんがね、悪で出てくるんだ。これがね、ちょっと辛かったね。
白影さん全玉出てほしいね。
ちょっと辛かった ね、
ね、うん。でもね、結構いい役出てることが多いですから、やっぱりね。うん、で、その殿様の役で赤影さんが出てきたりとかね。
あれ通して、
はい、
水戸光圀の、子供、はい、松山城主かな、
はい、上司
は全部、坂口さんだね、あれは。
そうかそうか、坂口雄三郎さんがね、うん、当時ね、赤影だった。
はい、
やっぱり善玉で。
そう。
うん、
2枚目でね、白塗りで。
白塗りで。
本人地黒なんだよ。
そうなんですか。
すごい。
赤影、僕ら見る限りはさ、これは白いですよね、基本的には。
そうですよ、ね。
手はね、手は白く塗ってないから結構わかるんだよね。
ああ、本当に、今明かされる40年目にしたんですよ。赤影は色黒だった。
これで、タイトルで V サイン出すんだけど。
あ、V 出す、
ね、あれは、
手の甲で。
あれは、本人の手じゃないから。あんな丸い手じゃないから。
ああ、そっか。
あれはメイキャップさんの手だから。
あ、メイクさんなんだ。
スクちゃんっていうね。
子供がやっぱり現場にいないと知られない。あ、ある、最初に V サイン出す。
手がね、もう傷だらけなの。
あ、それもあるんだ。 ぱりそのアクションがね。
アクションじゃないの。
はいはいはい。
アクションやってるとやっぱり
いっぱい出てくる。すごいもう、うん。だってあの人骨折もね、指の骨折とかしてるしね。あ、それでもずっと休まないでやってたし。
うわ、すごい。だってずっとまだ CG がね、やっぱり当時なかったですから。
消せないですもんね。
全部、でもまた全部命がけで、本当にあのピアノ線で釣られて、う
ん、そのピアノ線が ねよく見えるんだよね、
それはね当時はね、うん、でね、そのピアノ線に電気を仕掛けて、
はい、
で、あの赤影さんの先手の先からあの爆弾がバーンと飛ぶっていうね、カットがあるんですよ。だそのたんびにその飛んでるピアノ線に電気を通すから、はい、そのピアノ線がね電気を通すと急に脆くなるんですよね。
なんかこういう風に飛びながらね、こういう風に言ってるのは、わかんないでしょうけどね、聞いてる人に。
こう描いてね、
横にね、こうスーッとやりながら、
手の、ね、
鉄鋼の下からね、あの、まあ、ちっちゃいバズーカ砲みたいな感じで、ポンポンと出すんだけど、それで、キャメラを通り過ぎると、その、ドーンとした落ちてるの。
抑えられずに落ちちゃう。
もう紐が切れちゃうんです、全部。そのピアノ線が、あれを通すから、火を通すからね、あの電気通すから、バチャって切れちゃうんでね。だからカメラを飛び越すとボトッと落ちるっていう。
じゃお腹から落ちるってことですよね。
そうそうそうそう。
で、すごいのは下に何の養生もしてないってことね。
え、マットは
置いてない。
え、嘘。俺てっきりマットはあるのかと思ってたんですよ。
ないないない。
マットなしですか。
地面にじゃあ落ちるってことですよね。
そうそうそう。あ、そうか、まだアクション映画とかってそんなにまだ歴史がね、その時代ってどう撮っていいかとかって分かんないから、今なら当然そこにマットを置こうとかね。
今ならすぐ分かるけど。
はいはい。
まさかそんな風に本番でしか電気通さないでしょ。
はいはいはい。
だから最初にやってドーンとしたらうわっつってみんなで
落ちたみたいな、こういうことになっちゃうんですね。
あ、落ちたみたいな。引力はあるんだ。
まあ次からはちゃんとね、はいはい、布団とかマットとか薄いマットとかまあ養生するけど。
はい。
そうか、最初はそのまま落ちてるわけですよ、うん、そこで落ちるからって計算ないですもんね。うん、かあ。それで本当に命がけだ。
まあ、ピアノ線ちゃピアノ線つながりで、うん、あの三人でタコに乗るのね、
はいはい、
でかいタコ、
は
い、忍者タコっていうね、はいはい、タコに乗るんだけど、うん、それであれ本当に実際クレーンで釣ってるのね、
はい、実物
大の人ですもんね、3本のピアノ線で、
はい、あ、そうか、あんな重いのもでもピアノ線で
釣る、うん、細いね
ワイヤーとかじゃないですよね、うん、それはそうだ、特撮だから、
ね、それで三人で乗ってるとプツーンってね、もうかくってね、来るの分かんのね、うん、そうするとね、次のもね、トゥントゥンって切れて3人で落ちてくのね、下のマットに。
うわ、ま、
それは何回か落ちてる、
タコで、
うん、
これ
でマキさんと白影さんはそのたんびに、うん、私は慶喜を助けたって言うんだけど、うん、
はいはいはい、
そんな記憶ない。
白影はちゃんと青影を担いで助けて旅をしたって言ってるけど、
うん、そう言うんだけど、うん、いや3人でそのまんまね、下のマットに顔をうずめてたような気が、うん、そのまんまペトーンと落ちてね、
あれ、金子さんご自身は大きな怪我はされなかったですか。
やっぱ子役は得なのね。
ああ、そっかそっかそっか、うん、まあね、子供怪我させたら大変ですからね、実際のところね。
でも今現在の子供たちってほら、夜何時以降は、
はい、9時以降はダメでしょ、小学生とか、
ね、
中学生、中学校
も、ね、うちらの頃はもう幼稚園で徹夜してましたからね、幼稚園で NHK で
9時を待ったもんじゃないな、
夜の12時開始で朝の4時までとかやってたからね。
そうなんですか。
NHK です
ごい時代でしたね。
それで赤影の時には、赤影じゃなくてその前に渡りっていう映画があったんだけど、
大忍術映画渡り、うん、
その時に福祉事務所の方に、
はい、
制作担当者が話をしに行ってるんだよね、子供使います。
ああ一応ね、うん、
それ聞いてたから、うん、なんか徹夜になったりすると、うん、あ、僕福祉事務所行こうかなとかね。
あ、そうかそうかそうかそうか。使いますって言ったけど、うん、酷使しますとは言ってないからね。ね、夜中に使いますよとは言ってないですもんね。あ、そうかそうかそうか。うん、
でもすごかったよ。
また時代劇だしで、うん、まあ、そういう意味では初めてのあれですもんね。
こ、
うん、
れで、
うん、忍術で子供使ってっていうの
は、あれを時代劇と言ってもらえるんなら、
はい、
日本で初めてのオールカラーの時代劇の連続。
はい。
あれ日本初の時代劇なんだね、あのカラーの。
赤黒はどっちが？
赤影が、うん、連続ドラマとしては。お見つけにしたって白黒だし。
ああ、そっかそっか、うん。はいはいはい。あ、水戸黄門はもっと後ですもんね。
そうそうそうそう、
ああ、すげえ。ああ、本当だ。
すごい。
ね、だって未だに、ね、水戸黄門は続いてますけども。
ただ時代劇と言ってもらえるなら。
時代劇でしょちゃんと豊臣秀吉も出てくるし、織田信長も出てくるし、武田官兵衛も出てくるし。
空飛ぶ円盤出てくるんだよ。
空飛ぶ円盤出てくるな。出てくるな。空飛ぶ円盤出てくるしね。バズーカ砲出てくるしね。ロボットは出てくるしね。
ああ、結構何でもありなんですね。
金属探知機とか出てき
たね。そうそう、金属探知機出てきたね。
それね、全部あの、掃除機のね、うんうん、部品で作ってたね。
すごいね。なんかある日爆弾かなんか投げたらあれボーリングのピンチャーってのがありましたけどね。
そうそうそうそう。
ね。
それからね、ちっちゃい小型のね、はい、あの鉄製の、あ、これかっこいいと思ったら、なんかあの、炭酸が入ってて、中に炭酸を混ぜるためのものなんだよね、飲み物に。
ほうほうほう。
昔そういうのがあったんだよね、ちっちゃいボンベで。よく見つけてくんなと思ってね。
そういうアイデアっていうのはやっぱりみんなで考えたんですか？
すごいよね。
うん。なんかあの、前ちょうど倉田監督のインタビューの記事読んだら、うん、とにかく毎日会議するんですって、うん、アイデア会議を。で、一人一アイデア持ってくると。うん、で、こういう、なんかアイデア持ってこないやつは参加させないみたいな。なんかそれがね、すごいいいなと思って。で、例えばアンテナを伸ばしてね、アンテナボールペンってやつをね、あの車の昔のアンテナみたいな。はい、あれピッと伸ばして、そうすると剣にするとかね。うん、なんかそういうちょっとした、こう、細々としたアイデアなんかでもね、はい、必ずスタッフ全員からあれすんだって話を。
面白い小物がね、結構あったよね。
あの、なんだっけな、忍者食ってのを食べるシーンがあって、うん、青影が、う
ん、
あの、
マーブルチョコだったりするんだ、
ね。やっぱそうですか、あれ。見る限り、すごい派手なね、でも今ここに、あの、ゼリービーンズがありますけども、こんなような赤、青、黄色がね、なんかバーッと、おいらの大好きな忍者食とか言ってさ、あんまりうまそうじゃなかったね、あれ見てたね。
でもああいうのマーブルチョコだよね。
ああ、そうなんだ。うん
あとほら貝殻を通信機に使ったりしたじゃん。
あはいはいはい。
あもしもしとか言って。
ありましたありました。
そういうことねよく平気でやってたよね。
まあ今だったらノイローゼですよね。
ね平気で。
ね。あいあいあいあいってこちらマフこちらマフ。
そうそうそうそう。
お
かしかったねあれ。なんかあの本当あのアフレコ、はい、オールアフレコだから。
あはいはいはい。
アフレコの日が楽しみでしょうがないの出来上がったその映像が。
はい。あそうか初めて見るわけだ、うん、そこで自分たちがね
あの今みたいにその出来頭のモニターで見るとかそんなことはできない、うん、フィルムだから、
はいはいはい、
だからアフレコの時に初めてそれを見てそれでみんなで大笑いしながらやって、
うん、
楽しかったよ ね
じゃあフィルムってことはアフレコ一回間違えたら頭に戻っちゃうとか
そうそうそう、
そういう状態の時ですよね、
う
ん、そうです
よ、
うんうわその時期ってすごいですよね。
ね。まあ、オンリー撮りとかね、いろいろあるけど、
はい、
でも基本はやっぱずっと通して。
はい。
それやっぱり、ロールごとなんですか普通だと前半と後半に分ける
あの、ワンシーンごとだね。大体、
そういう形なんだ。うん、そうですよね。
まあ、短いのは2つ3つ合わせて。
はいはいはい。うん、へぇ当時その、役者さんたちがすごかったですよね。今思うとまたね。さっきちょっとね、そういう方たちが水戸黄門とかも出てるお話をさせてもらいましたけど、うん、未だに現役でやってらっしゃる方とかね。
そうね、あの、福ちゃんな、は
い、福本製造さん、ね、ラストサムライとか出てらっしゃいましたけども、うん、はい、ね。下人の役で。
そうそうそう。
ね、で川谷拓三さんとかね、そうそうそうああいった方々がね、まあ、結構ね、あの、奇跡に行かれてしまった方が多いんで、なんか、もう一回その映像をまた見るとね、
うん
なんか、あの人たちの、なんか、開演ですね、まさにね。そういうの見てみたいなと思いますけども、まあまあ DVD 出てますし、
うん
猫社長はご覧になりましたこの劇場版をまた
見ました、はい。
久しぶりに見てどうだったですか。
そうですね、やはり思い出しますね。
はい、ね。ただこの劇場版の撮影にはほら、はい、あの参加してない。
実は。
あ、そうなんです。
あのまあ出てはいるんだけど、うん、それはテレビの方からの、
編集再編集したバージョンだから。
なぜって1年か2年経ってるけど本放送が終わってから
それ
作ったのということは子供はね成長すると
そうですねすぐ大きくなっちゃいますよね
大した本当は成長してなかったんだけど
そっかもうその頃で中学生ぐらいになってたわけだ
そうだから声も変わってるかもしれない、
は
い
そんなもんカッパの三平見れば分かるじゃないですか違ってないぐらいね、うん、違ってないぐらいだってああそうなんだ、うん、だから僕も一回まあ、イベントでねこれを見せてもらったんですけども、うん、あそういえばあれ青影さんが出てないなっていうのとあと赤影さんのお面がね仮面が明らかに違っただなっていう、うん、なんかこんな記事じゃなかったぞみたいなのがね
もう普通にさ、あれ公開した時お金払って見に行ったもん
なんで出てるのに主役なのに、
うん自分は参加してないからもう、 もう違うなと思ってお金払ってみに行ったよ。
いやいや、だってちゃんと3枚看板で、うんうん、ね、坂口雄三郎、うん、金子義信、牧冬吉ってドーンと出てたじゃないですか。え、うん、お金払ってみ
に行
った
よ。
あれ、そういえばよくなんか渡りもなんかそんなようなお話聞いてる、
ね、渡りはね、渡りはね逆、はい、毎日ね、夏休みの間毎日、毎日ね、朝から晩までタダで見てた。
あ、てか、そんな回も見に行ったんですか、
う
ん、
だって、うちの近所に、大山東映ってのがあって、
はい、はい、はい。東武東上線のね、うん。はい。
そこへ挨拶しに行ったの。
ほう。
ほら、一応、地元で、
うん、あ、そうか、そうか。
の映画かかるから
主役だしね、うん。
で、挨拶しに行ったら、次の日から、
はい、
映画館の前にでかい看板が立って、
ほうほう、
地元出身の金子くんがどの子のどの子のって書いてある
。それは地元の映画館にしたって嬉しいですよ。地元の誉れですからね。
そう。それでも始まったら毎日
食べて。また来てるよ、あの子は。
沈みに行ってるようなもんだよ、ね。
そっかそっか。でもなんかそれこそ毎日舞台挨拶で。
今ね、いや全然そんなことは。舞台挨拶とか、ああ、そういうのしなかったね。
今だったらもう大変ですよ。そんな毎日主役が来てるんだと、それだけでね。
人寄ってきちゃいますよね。
集まる集まる。もう全国から集まりますよ、今の秋葉原状態で。うん、惜しいな、惜しいな。渡りもう一回やりませんかね。赤影これ上映かけましょうよ、だって。ねえ。猫社長とかはやっぱ赤影の思い出とか言うと。
そうですね。はい。やはり、私は、タコに乗りたかったです。
ねえ。ピアノ線切れてもいい。ブツって音を聞きたいみたいな。
子供の頃はあれ乗れるもんだと思ってました
ね。いや、もう疑わなかったですよね。うん、はい。
うん、あと大きいタコがあれば乗れるんだと思って見てました、
ね。はいはい。あと、黒道寺の傘も好きでしたけどね。
こういうのね。
傘、あ、パラソル、はい、パラソルこう真ん中持ってると、ね、パラソルが飛んでくの、ちゃんと。
で、こうやって手で、ね、こう、キンキラキンキラキンキラキンキラってこう回る
の。釣りのリールみたいなやつ、ぐるぐるぐるっての、その釣りのリールみたいなやつをぐるぐるぐるぐる回すと、それで傘が、ね、パラソルが横にぐるぐるぐる、ヘリコプターみたいにね、飛ぶのよ。空飛ぶのよ、ブーンって。
で、その音がね、子供、
赤ちゃんの、
赤ちゃんこう
メリーゴーランドでしょ、それ。
天井で待って
る。カラコロカラコロカラコロって、
あの音なんだ。
あの音でこ飛ぶんだよ。
メルヘンチックですね。
メルヘンなんだ、赤影は。
あれ、飛べてるんですか。
そう、飛べてるの、飛べてるの。
私たちも飛びたいな。
そう、カラコロね。なんかすごく、あれなんか、ね、それこそだから時代劇なのかなっていうぐらいね。ああいうものの発想っていうのは、
はい、
ださっきも言ったように UFO が出てくるわけですよ、
うん、
で本当はねだからこれ原作というかその脚本書いた方はね、まあ、井上勝さんというね、うん、仮面ライダーとかそういうシリーズいっぱい書いてる人ですけども、はい、そんな風に最初から円盤で書いたのかってちょっと僕ら疑問に思ったんですけど、
あれはやっぱ倉田先生だよね、
うん、やっぱり演出部なんだ、うん、ね。
あれは時代劇だからね、なんだかんだ言ったって
だから最初はね、竜のね、車とかそういうような、一応、中国から来たとか、南蛮トライの、うん、なんか竜の車とか、そういうような話とだったらしいです
ね、第1部はね、はい、霞谷七人衆って言って、はい、結構まともな忍者合戦
でした、ね。忍者合戦でした、忍法
が。ガマが出てきたりしてたけど、
ね、大ガマ。
でしたけど、これで、OK が出たのね。
はいはい、はい。
何やってもいいよ。
何やってもいいよ。
そしたらね、一気にね、フロッグ面が出てきちゃったんだよね。
すごいですよ、いきなりね。敵の忍者がね、みんなガスマスク被ってんの。
そう。
あの、潜水服、潜水服の。
はい。
潜水士が被るやつ。潜水服にね、ついてる。で、下が、ウェットスーツなんですよ。
はい。
で、ゴムのマントで出てくるのよ。
はい。
時代劇だよ。
うん。
うん。
それで火を使う人はね、ファイヤー
ファイヤーファイヤーつって火吹くんだから。ファイヤーね。
奇想天外という
でもちょっと聞いてるだけでもなんかちょっと面白そうですよね、うん、い
やワクワクするだから
でも赤影さんもさ、うん、飛んでくるときはさ、うん、シャドーって飛んでくる
シャドーって言
ってるんだ、うん、影って英語で言ってるの、
うん、それ
で
シャドー
これでこう人を切るときに、うん、月火水って言ってんだよ
なんでもあるんですな水曜日までなんです、
うん、あー本当、うん、俺ねなんかね月って言ったのが聞こえてるんですよ月だからなんかゲって言うからさ、うん、月なんだ。
月か水なの。
月か
全部それ倉田先生だからね。大丈夫もそうだし。
はいはい、うん。あ、こうやってやってごらん大丈夫ってやってごらん
とか。
うん、
もう倉田先生だ
し。はいはいはい。倉田ワールドだ。
そう。面白いよ。
最近ほら、ミクシーとかって流行ってるじゃないですか。うん、倉田先生のね、お孫さんがね、
はいはい、
やっぱ今二十歳ぐらいでね、うん。で、なんか、うちのおじいちゃんが赤影を取ってましたって書いてあって、思わずマイミク申請しちゃおうかと思ったけど、メール送っちゃった。
残念ながらね、俺ね、はい、 そういうインターネットとか全然わかんないから。
ああ、そうですね。やっぱ時代劇の方だからね。基本的には、幕末の江戸時代の方ですから。
じゃあ、あれですよね。ホームページはある。
はい、ホームページはね、うん、作っていただいたんですよ。はい、誕生日のお祝いに。
そうですね。
大野さんの仲間、はい。の人にね、
もう今年で3年4年目になるかも、
4年目なのかな、
早いですね、
ぜひ、まあ、金子義信で探してもらえれば、
はい、検索して
うちの方リンク貼りますので、
あ、はい、そうだそうだ、
まあはい、それを辿っていただければ、
いつでも、はいはい、いつでもどうぞ、
あで今ホームページつながりなんですけど、僕もホームページを作りまして、
うん、
もうできましたか、
ショッカー王のホームページというのがね、ショッカー王の秘密基地、
うん、
そのまま、そのまま、ショッカー王の秘密基地というホームページを作りました。リンクしてください。
あ、はい。
これ大丈夫だ。
よろしく。
ね、はい、うん。ちょっといろいろと新しいことやってみようと、はい、ちょっとずつですけどね。ほんと、亀さんチームですけど、なんかやってみようかなと思って。はい。いいですね。でも、そういう、青影さんのホームページがあったから、またいろいろ新しい出会いがあってね。
そうなんだよ、ね。
当時のスタッフの方とか。
そうそうそう。
ね、
あ、はい、
スタッフの娘さんから、うん、書き込みがあって、うん、それで京都行ってお父さんに会いましたよ。
あ、ね、うん、
ね、
はい、うちの父が、うん、カメラマンをやってましたみたいな
書いて、
うん、書いて、で行ったらね、おー、吉野来たなっつって、
吉野部、吉野部、
ね、
吉野部って呼び捨てにしてるんですけど、いいんですかなって書いて、
あ、お嬢さんはね、それは昔のね、まんまでね、あと京都行った時のお話とかしてくださいよ、ぜひ。
お
お、去年もね行かれたって
、去年ね、はい、去年行った、俺1年間赤影の時は転校してたのね、京都の学校に。
あ、そうか、小学生だ、現役の小学生ですから当時、
はい、
当たり前か、
そう、小学校5年の3学期から6年の2学期の終わりまでちょうど1年間行ってて、
はい、
だけど、5年の3学期ってほとんど行ってない、
あ、撮影が忙しくてですよね、
うん、それで通信簿もらって、
はい、通信簿、
それがオール1、見事にうちの母親と大笑いした
もらおうと思ってもらえるあれじゃねえよって、う
ん、だって出席日数一桁だもん、
それはね、つけようがないわ、
つけようがない、で6年の1学期もオール1、
うん、
それでその通信簿を制作の人にこう見せた、
はいはいはい、
そしたら朝1時間ずつ行かせてくれる
よ、
そうすると先生もやっぱ、ね、さ、最後ほとんど学校行かないから生意気だとか、そういうことしか書いてない、うん、だけど行き始めたらやっぱ、あ、うん、
うん、
よく喋るようになりましたとか、いいこと書いてくれるようになって、うん、
ああ、なるほどね、まあ、ね、コミュニケーション取ってないからね、なんか書きようもないですもんね、うん、
小学校の卒業アルバム2冊あるんだよね、だから京都のと、
はいはい、で東京と、
ああ、
なるほど、
その転校した時はお一人で転校する
、ええ、母親と弟がついてて、だ弟はね、入学式は向こうなんです、
ああ、そっかそっか、
こっちへ親父が一人で、
はいはい、
かわさって、逆に単身赴任みたいになっちゃいましたね、なんで一人の子ちゃんなの、
お父さん仕事あるん
だ、そうでしたね、
そりゃそうだよ、お父さん仕事あるから
、
そう、一人だ、
それでね、かわさったのがね、
うん、
当時サイン会ってのがあったのね、
はい、
日本のあちこち行って、
はい、
まだ放送中にね、
お
それで東京の、西武デパートの屋上で
池袋、
うん、やったのね、でうちのすぐそばだから、
はい、
まあ、だから泊まるのはもちろんね、うちでしょ、その時にね、戸棚ってい うか、まあ、台所のね、
はいはいはい、
開けたら京都に旅立つ前の日に出たおかずがそのまんまカビこんなになってあったの、
山盛りで、
うん、
あら、
親父かわいそうだなと思ったな、小学生ながらそう思ったな、
あ、本当に、
うん、
あ、男して戸棚開けないか、
うん、
ね、
うちの袋が、あらーっ
つって、あら言うわ、それが。
勝たしてたけど。
でも1年間ね、体張ってやりきったんですよ、少年が。
でも渡りから入れると。
あ、そうかそうか。
ね、本当はその前の、丹下左膳から入ってるからね。
丹下左膳、
うん。
ほう。
金之助さんの。
よろずや金之助さんの。ほ
う。で、その丹下左膳やってる時に渡りっていう映画の企画が上がってて、
で少年マガジンでね、
そう、少年マガジンで
出てましたよね、
子供をね、
はい、
その中で死ぬ子供たちなんだけど、
脇のね、
うん、そう、それを募集してたの、
はい、はいはいはい、
で渡り大好きだったから、
うん、京都に、普通に漫画読んでたんだ、
京都にいる、
はい、
いるんだから、
はい、
出してもらおうと思って、うん、ワンカットでいいから、
ああ、死ぬ役でもいいから、
それで、うん、企画部にずっと行って、
はい、
毎日行って、
はい、
出して出してっつって、 ほいだそのうち、んじゃあやるかっつって、ほいでやったら今度衣装合わせ、桂麻が念入りで、で何やるのって聞いたら渡りやるんだよ。
主役じゃないですか。すごい自分から、まあだから別に主役やりたくて言ったわけじゃないけど、
うん、分かったでよかったら分かった。
ね、でも自分で売り込みに行って、主役ゲットしちゃったんだ。
すごい。
ちょっとマネージャー聞いとけ、マネージャー。ね、
聞いて聞いて。もう
毎日日産して。
毎日行けばいいんですね、みたいな。
主役ゲット。すげえなー、
まあ、うちの母親はね、はい、まあ嫌な顔したけどね、また。
なんでなんで。
だって東京帰れないじゃん。
あ、そうかそうか。
本当はその、宮本、あの、その、探検作戦が終われば、もう帰っちゃうんだけど。
そうか、本来ならば帰れるんですよね。うん、
とはそのまま入っちゃったから、子供映画とはいえ、3ヶ月かかったのね、あの頃。
あ、まあ、じっくり撮りますもんね、うん、それは本編ですから。
ほいで、ね、学校も行けず。ね、夏休み公開なんだから、はい、学校やってる時に撮ってるわけだよね。
終わったと思ったら夏休みでってことですよね。
あらららら。でもまあね、渡りが終わって、さあ帰れるかなと思ったら、
それでいやまあ帰って半年ぐらい経ってんだよな、あれ。
そっかそっか、タイムラグがあるんですね。はいはい。
4、5ヶ月あるのかな。
あ、そうなんだ、半年しかかかったん
ですね。それで、赤影。
はい。
だからその本当は渡りをテレビに持っていく予定だったんだけど、それがいろんな理由でダメになっちゃって、それで赤影にな
って、赤影になってね。でご本人はどうだったんですか。やっぱホームシックとかなんなかったんですか。
なんないなんない。
なんないなんない。
だって撮影所大好きだし、だって学校にも行ってるよりも撮影所にいる方が好きだし、
じゃあもう楽しくて楽しくてしょうがなかったってことですか。
周りが全部おもちゃですもんね。そういう意味じゃ、またああいう番組はね、周りのセットもおもちゃならば、出てる人もみんなおもちゃみたいな人ばっかりでしょ、みんな。ね。
怖い顔の人が優しいしね。
ああ、優しい。
優しい、ほんと優しいよ、みんな。
高賀健洋さん、優しい。
優しい、優しい。
優しいんだ。僕らやっぱりこう、ウォッポーみたいな、あの怖い。声だけでも絶対泣きそうなね、ほんと怖いんだから。あの水戸黄門がビビるんだよ。そういう役なんだけどさ。水戸黄門が、おのれ出てよ、出てきよったな、みたいな。化け物め、もうだって普通にそんなきついメイクしてるわけじゃないのに、化け物って言って、あの違和感のない怖い人なのよ。優しいんだ、銀河さん。
そう。
マフイカズチマル優しい。
優しい。ヤシバンつって。
ヤシバン
優しい声をかけてくれるんですね。
ヤシバンあんな、うん、赤影は面白かったでーつってね。
塩地明さんですよね。僕は宇宙刑事シャリバンのロケの時に怪人の役で来られたんですよ。うん、怖かったですよ。
あ、そう？
やっぱりそういうお話はしたことないんですけど、うん、役、ね、役に入ってるから、うん、で、なんかこう、なんか悪のなんかがね、精霊が乗り移ったかなんかで、余計こう、みたいなシーンだったんですけど、もうみんな、あのおじさん怖いねっていうぐらい、本当に怖いイメージしかなかったんですけど。
な銀座で、随分後に、その塩地さんと会って、
はいはい、
ああ久しぶりやね、ちょっとコーヒー飲まんとか言って、で喫茶店入って、で話してて、本当にあの人赤影が好きで、だから牛尾健二さんでいう地獄大使みたいなもんなんだよね。本当好きで好きで、でずっとその話してたら、
はい、
あの当時女の子のタレントのが入ってきて、マネージャーと、
あら
ね、
すごい偶然ですね。
まあ、まあ、俺知ってる子なんだけど、はいはいはい、したそのマネージャーがスーッと言ってきて、大丈夫ですかってね、俺。
なんか、人相悪いのに絡まれてるんじゃないかと。
絡まれてるんじゃないかと。
しけだな。そんな優しいのに。いや、だってほんとね、で、比叡山かなんかにお住まいなんですよね。
そうそうそ
う。うん。あの、ほんとに、比叡山って、まあ、皆さん、俳優さん、京都に住まれてるから、たまたま、だからね、あの、比叡山2丁目だか3丁目だかわかんないけど、比叡山に住んでると。で、比叡山から、あの、塩地明さんが、あの風景で、比叡山から降りてくる。っていう、そのイメージだけで俺たち怖いじゃん、すごい。本当、お兄さんからそう優しい人だよって聞くとね、はぁ、やっぱ人は見かけによらないんだなって。
そう。
はぁ、そういう俳優さんがね。だって、庄司さんだけで、最初の金目鏡という第一シリーズでは、無道一つ目というね、赤眼のね、もう本当にこう、海坊主のような、顔真っ青なね、妖怪みたいな忍者なんですよ。
はい。
うん。で、第3弾には今度はね、あの、悪の殿様で出てくるんですよ。遊里男女という役で。
はい。
で、さらにこの第4部はね、敵のその元要塞の代わりの、悪の棟梁で、マフ・イカズチマルって白塗りで出てくるわけですよ。一人の俳優さんが同じ番組で、全然別の3役で出てくるんですよ。
違和感なし。
違和感なし。全くだ、子供の時気づかない、まさか同一人物って夢にも思わなかった。俳優さんの力ってすげえなと思った。だもう、まあ、ちょっとこの映画のやつはまたもう一回見直したいですね。ね、ということでね、 で赤影があったでしょ、うん、でカッパの三平行くわけだ、
カッパの三平ね、はい、カッパの三平はね、うん、大好きなんだよね、
はいはいはい、うん、あご自身も、
うん、あれはなんかね白黒だったけどね、赤いのねカラーやった後の白黒だけどね、
逆ですよね、フラグメージとしてはね、そうそう、そうなんだよね、
そうなんですか、
で怪奇物だったらいわゆる妖怪がね出てきますから、はい、水木しげる先生ですから、
あ、ね、だから、あのまあその2年ぐらい前に悪魔くんとなったでしょ、
悪魔くんになりました、うん、
悪魔くんがねまた、うん、俺金子義信でしょ、
はい、
悪魔くん金子光信ってい
う、はい、名前が似てますね、
そっくりね、うん、お名前だもんね、
だからよくうちにファンレター来てた光信くんに、
はい、
あの兄弟だと思われて、
ああなるほど、
うん、
ね、のジャイアントロボとかね、あの出てらっしゃいましたけどね、光信さんの方がね、そうだからちょうどやっぱ同じ時代に金子光信金子義信、だ僕らもそう思ってましたな、ね、子供心に、
あったのは1回だけなんだね、東映ですれ違ったっていう、
あ夢の共演あったんだ1回
1回だけ、
悪魔くん対カッパの三平、
あのプロデューサーの平山さんに、
あ平山プロデューサー、
あのなんで夏休み用に悪魔くん対カッパの三平っていうの撮んなかったのっつって、
おお、
あ、
ね、あそんなことやっぱ考えてたの当時
ね、
あちょっとマネージャー、あじゃあこの企画力、ええ、
そしたら平山さん思いつかなかったっつって、
あれ
だって今はね、そのだって同じ原作者でしょ、
そうですよ、
だからさやろうと思えば、ね、
制作も東映だしね、
ただ牛尾さんがどっちに出るか、
あ牛尾健二さんがね
メフィストか、
あ悪魔くんの方ではその悪魔くんを助けるね、あのメフィストっていう悪魔の役で出てて、はい、でこっちではあのいわゆる、ね、ゲゲの鬼太郎のネズミ男みたいな、ああいうどっちつかずの役をやっぱ同じ俳優さんが、ね、牛尾健二さんというね、まあ名優さんがやってらっしゃったから、ああそうか、それもまた面白いじゃないですか、ね、
両方 やってもらったら、
ね、できるできるできるできる、うん、昔あのゴレンジャー対ジャッカー電撃隊って言われた時に、うん、やっぱり宮内博士さんが両方とも出てるから、
そうかそうか、
はいはいはい、うん、なんかやっぱどういう風になったんだろうですね、うん、やってましたね、はあ、そっからまたでもいろんな番組をね、はい、やっぱ本当やってらっしゃってね、だから僕ら本当子供の時見てた方とね、今ね猫社長お茶飲んでますけども
だから、ね、赤影ってさ、
はい、
あの思うに、
うん、
今のなんとかレンジャーとか、
はいはい、
あれの色でしょ、あれはレッドが真ん中でしょ、
ね、レッドと
やっぱ赤影が一番最初だと思うんだよね、それね、
そうですよね、
うん、それで怪人と戦うっていうのは仮面ライダーの方のね、
はいはいはい、
両方の元祖なんじゃないかとね、
あ本当だ
思ってるんだよね、
全ての要素がありますよね、
今のプロデューサーがね平山さんだしね、
あ、う
ん、
まあ、そういう意味でもね元祖ね戦隊みたいなね、
あ全部色だもんね、 薄影ってのいたけどね、
いやいやいや
薄いのは色じゃないよね、
影薄かったですねやっぱりね、みんな死んじゃうんだよね、薄影も黒影も
赤影じゃなくて紅影
って言う
のがいいな、すごいな、色の区別つくのかなとか、
ね、偽物っぽいなみたいな、とにかく3人以外は全部地味な色でしたね、うん、みんな死んじゃったけどね役で、
黒影もいたし、
そう、第4部というその最終シリーズ で、
はい、
で赤影のお父さんっていうのが影烈風斎っていうね、でそれはまあ棟梁がいて、でそこをそのいわゆる攻撃されて全滅になっちゃうわけですよ、そこにいたのがもう紅影薄影黒影ね、みんな地味みたいなねえ、だけどあの辺に出てた俳優さんたちもね、
うん、
やっぱ東映のやっぱ薬剤映画とかいろんな時代劇でおなじみの俳優さんたちがやっぱりガーッと出ててね、
やっぱりみんな楽しんでやってたよね、
はい、あそうですね、だからそういう皆さんが楽しんでらしたから、うん、僕らもなんかやっぱそれを楽しくて、いまだにこうしてね、
はい、
あのまた見たいなっていうこうあるんでしょうね、はい、ですか、じゃあ最後にもう一言ぐらいね、ご社長、悔いの残らないように、
そうですよ、
は
い、
あとはあれですね、
ね、
どっこい大作
は、ぐ
あやっぱ私が覚えてるシーンが、
はいはい、
あのなんかラーメン屋さんに、
はいはいはい、
なんかこの店で働かしてほしいってなんか座り込むかなんかして ずっとなんかあの雇ってくれるまで動かないみたいなのはすごく印象にありました、
あそうなんだ
ちょっと
見直さなきゃダメだねDVD も何もないんだけどねあれは
あれはなんかやはり何でしたっけ、富士山を爆かなんかで、こうどっこいどっこいってやって、
鉄砲撃ってるね、
富士山じゃなくて
蒸気機関車が
北海道
なんだよね、
北海道でね
蒸気機関車が出てきて
ね、
ただあれもね、最初3ヶ月で終わる予定だったの、
はいはいはい、
あれそれがなんか知んないけど、
うん、
なんかスポンサーが気に入っちゃって、
うんはい、
で3ヶ月伸びたと、
うん、
当時高校2年だったんだけど、
はいはい、
だ3ヶ月だったらいいよっていう、
うんうん、
あれで休んでもいいよ、上に上がれるよ って、
はいはい、
お先生3ヶ月伸びちゃったっ、うん、まあいいんじゃないのっつって、うん、また3ヶ月伸び
た、あららら、
全部で9ヶ月でしょ、
はい、
ほいでうーんっつって、そしたら今度いきなり半年伸びたの、
さらに
ほいで学校辞めた、
ああ、うん、結局都合何年、
1年3ヶ月、
1年3ヶ月やってたんだ、
62話かな3話かな、
あ、うん、そうなんだ、そりゃね、学校がもう、ね、あれだね、いいかはしないわね、
視聴率ないのによく続いたよ、ね、はあ、
出てる方たちがまたすごかったじゃないですかね、
すごかった、もう本当日本映画の重鎮というかな、うん、
はいはい、
ね、志村隆さん、
志村隆さん、ゴジラとかでね、
うん、
学生は七人の侍さんね、
七人の侍の、
はい、
あと龍千秋さん、
龍千秋さん、
わかる、あの
ね、小津安二郎さんのね、まあ、はい、小津監督の世界と、あとは寅さんのね、
うん、
あそこの
御前様、
御前様、葛飾柴又の帝釈天のね、ああ寅寅とかいうね、
金ならない、
ね、はい、名優でございますよね、
うん、本当そう、
あとあれでしょ、あの相撲の大鵬親方、
大鵬親方、
はい、
あれだけなんだよね、ドラマに出たっていうのは、ね、
あの日本さん、巨人、大鵬、卵焼き、うん、子供の好きな三種の神器と言われていた、うん、あの大鵬が出てたんだよね、
出てたんですか、
一本だけ、第1話のキャストで、
ね、
最初はね、相撲取りを目指して上京するの、
はいはいはい、
だけど体ちっちゃいからダメって言われて、
うん、あ、そういう、
それでなぜかラーメン屋さんなんだよね、これが分かんないんだけど
で小山孫一とかね、そういう人たちとわけだね、ゆりとおる先生が、ね、うん、やってらした、
あ、インパクトはやはりすごくありましたよね、
うん、
まあ、タイトルもそうですし、
どっこい大作だよね、
最初がラーメンだ、うん、職業根性ものだからね、
ああそっかそっかね、だからスポーツ根性ものってなったら、柔道一直線とかね、スポーツで頑張って、うんうん、そういろんな職業を転々としてそこで頑張ろうってね、
ラーメン屋さんだ、
ラーメン屋、次は
掃除屋さん、
掃除、はい、
最後が一番なかったのはパン屋さん
、
ね、パン屋さん、へえ、
ねえ、すごいなあれパン屋さん、あ、掃除屋さんの時にミラーマンも出てるんですよね、
そうそうそう、石田さんが、
石田信之さんが、うん、ね、昨年あの暮れに一緒にお仕事させていただいて、はいはい、したら、あ、俺掃除屋さんの時俺僕やってますよなんつってね、金子くん元気かいとか言ってました、爽やかに、
2枚目のね、
2枚目の、
それでパン屋の時に出てきた宿敵は佐々木武さん、
あ、仮面ライダー2号
ナルト源氏、
ナルト源氏一文字隼人が、あ、すごいメンツだったですね、だからね、
あと DVD とか出ると
面白いですね、いいんだけどね、
これこそ見たいですよね、
はい、話を聞くとまた見たくなっちゃう、
ね、そうですね、主題歌山田太郎さんですしね、長官太郎だ
そう、ラーメン屋ではラーメン太郎で出てるからね、
あ、そっかそっか、
ラーメンの、
だそういう人たちを探すのも面白いですよね、
そうですね、
あら、こんな方が出てたの、
すごいすごい、本当加藤よしさんとかね、
うわ懐かしい、う
ん、は
い、
加藤よしさんのそれをあの出てもらってから、俺あの砂の器っていう映画見に行って、
はい、砂の器出てました、
大熱演してたじゃない、
はいはいはいはい、
おお、この人と一緒にやったんだって、それだけで今度涙出てきちゃってね、
あ、それこそこの人と仕事したって言うんだったら、もう兄さんの数はすごいでしょ、だって。
そうそうそう、
ね、だって大御所とかと、まあ仕事をしてるとかと、うん、あと撮影所にいたから、
うん、
いろんな人も会ってますよね。
そうそうそう。
あの、片岡千恵蔵先生との話って。
あれはね、すごいよね。
うん、
あの、宮本武蔵の第5部で、
はい、
イオリっていうのをやったの。
はい、
だ宮本武蔵、金之助さん。よろずや金之助さんの、当時中村金之助さんだったんだけど、その、まあ、弟子っていうか、養子っていうか、まあ、そういう役なんだけど、それに片岡千恵蔵さんが、あの、長岡佐渡っていう、まあ、九州の、
特別出演ですからね、だから、やはりね。
その、過労で出てて、それで、あの、巌流島の決闘だから、そのロケをね、琵琶湖の近江舞子だったかな、うん、そこで、やって、
はいはいはい、だ
うちら泊まってる旅館があるよね、
ええ、
で片岡千恵さん大音帯だから、ね、ちょっと離れたすごいいいところ、
ああそりゃそうだ、
ね、
大スターだもんね、
でうちら親子であのやっぱ母と弟がいたから一部屋もらってたの、
うん、
ね、それで俺はもう撮影に出てるの、そしたらそこへお袋のところに片岡千恵さんが一人でやってきて、
はい、
ね、あのいやお宅の息子さんは実にあの勘のいい芝居をするとかなんとかもうべった褒めなんだって、
ね、すげえすげえ、
ね、だうちのねお声にしたらもう 大スターだから、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、
緊張だ、
ありがとうございますって言うんだけど、それでその後で悪いんだけど、
はい、
麻雀したいからこの部屋貸してくれ、
そこがいいそこがいい タラオ番内
すごいよね。
初代太郎番内。
これ、未だにうちの母親、ね、話すたんびに爆笑する。
いいね。すごいね。
でもさ、麻雀したいがためにさ、はいはい、そんなごまするかな、子役の。でも、ね、一言ね、部屋貸してくれってね、言えば、みんな嫌ってる人はいないの。だけど、マネージャーをやるんでもなくて、うん、自分が行って。
本人が来たってのはすごいですね。
ね、それも、その格好でだよ。
ああ、一緒だな。それはますます説得力あるよ。一つ部屋を貸してくれましたよ。
要するに、その、撮影場所に近いところでやりたいわけ
ね。ああ、そうだね。うん、そういう出番があるからね、また。ああ、そうや、だから。いつもこうやってね、金子さんのお話を伺うとね、もう本当昭和のね、はい、映画が素晴らしい、もう娯楽の王様であった、はい、あの時代のお話をいろいろね、毎回聞かせていただくと、で、また今日なんかでも、僕なんかしょっちゅう一緒に飲ませてもらってるんで、知ってる話いっぱいあるはずなんだけど、また新しい話ってのがこう出てきますからね。
そうなんだね。
すごいですよね。うん。だから、ぜひまた、これはね、一冊まとめた方がいいです、本にね。もう3年前から言ってんですけどね。はい、もしあったらもう猫のしっぽさんで印刷したって言うわけですし。ね。はい、ということで、
はい、
でもう尽きないですけど、また出ないとね、はい、正月早々スペシャル番組になっちゃうといけないので、このぐらいで、
はい、いかがでございます。また、はい、ね、次の機会、
はい、呼んでください、また。
はい。
はい。
秘密基地へようこその方にも、ぜひいらしてくださいね。今度違う話を聞きますから。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、金子由伸さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ネコプ新春スペシャル。
はい、本日のネコプ新春スペシャルはいかがだったでしょうか。社長、いかがでした。
まあ、これで、今年始まりということで、
はい、
まあ、今年もネコプいろいろと、
ええ、
まあ、今日話も出ましたけども、はい、ウェブラジオだけでなく、
はい、
まあ、動画配信があり、
ええ、
あと何か企画ものもやっていきたいんですが、
はい、
あとはタカさんが、
はあ、
どこまでやっていただけるかということで、
先ほども話いろいろ出てましたよね、確かにね。
あれですね、最初ちょっと出てちょっとお待たせしちゃいましたが、とろみさんにも、加わっていただきまして、
はい、みかん向いてる、
みかん向いて
る、
みかん向いてますがな、正月といえばみかんでしょ。
あとお餅が欲しいんですけどね。
お餅ですね。
お餅は喉つっかえるんで危険ですよ。
あ、
そうですね、
もう歯がないですからね、私もって
日本人の心でしょ。まったく佐藤に謝れ。
いや
ごめんね佐藤。
誰だ佐藤。はい、そんなわけで、うん、もてなして、早くもてなして、坂よもてなすがいい。
どうやって。お酒買ってきましょうか。お酒、
いやそんなこんなにごまかしられるぞ。
でもこの間とろみっていうなんか焼酎かなんかが置いてありましたけど、
芋み
ですか。あ、失礼しました。もてなしてんだかけなしてんだか、
ちょっとだけ気分が良くなってきた。もうドッピマでしたよ。ドッピマでした。新春早々、新春シャンシュンショー。何でそれ。
新春シャンソン、シャンソンショ
ー、はい、
私は言わないようにしときます。
それは、
絶対舌噛むんで、私の
場合は。逃げを打ったな。よだれが出ちゃった。うん、
まあ、このままですね、また1月の、18日に、今夜もカツカレー正月第1弾。
はい、はい、
新春第1弾。
そして、20日には、今夜もカツカレー5、6、
はい、
大阪
、うん、大阪で、
うん、
みんな握手、
猫社長と握手、
いえ
とろみさんと握手するんですか。
え、どっちで。
え、いや、どっちでってんだ。いや、
両手で
こう、
右かい左かい、
右、
それとも真ん中かい。
まあ、どっから出るんですか。真ん中からって。
いや、右の頬を打たれたな、左の頬。
左を出せって。いや、殴るんじゃなくてですね、
右左。そういえば、みかんがぶっ飛んだ。そう
です、これ家持って帰るんだから勘弁してくださいよ。
いや、今日ほら、せっかくこたつを持ってきてくださったタカさんに、心ばかりのお礼をぶじゅー。心ばかりのお礼ですよ、受け取るがいい。
ありがとうございます。もう1年間もうみかん臭くなりそうですね。
フルーティー、実にフルーティー。
ヒズルが湧くだろう。
いやーよだれが出ますよ。
はい、うん、おやおや汁っぽいことだね。
また汁ですか。
汁に始まり汁に終わ る
終わっちゃダメだ、まだ年明けたばかだよ社長。
ということ で本日はこの辺でお別れしたいと思うんですけど、うん、ここで、
はい、
あんまりね出ていただいちゃうと、
うん、
今度1月20日の方の楽しみが減っちゃうんで、
みんな欲張りだから大丈夫だよ。
いやもう1月20日にたっぷり弾けていただきますから、今はちょっと抑えて、
じゃあわがままいろいろ言っちゃうよ。
しゃー
言っちゃうよ。さあ何にしようかな。とりあえず紙何番が今売れてんの、紙の何番が一番おいしいの。
さあ、
はい、何せね猫のしっぽさんは印刷技術においてはねもう本当に屈指の技術力を持っているものでね、はい、何せね猫マゼンタだっけ、
猫マゼンタ、
そう猫マゼンタっていうのがあるらしいよ。
あります。
何しかそれ。
いやケーピをね、
うん、
マゼンタの中にケーピ
って分かんないけど、
蛍光ピンク、
蛍光ピンク、
はい、蛍光ピンクのインクをですね、
うん、
普通のマゼンタの中に 50% の濃度で混ぜ込むと。
半分じゃん。
そうです。
タカさんそこは P ですよ。あ、企業秘密です。
カットカットカット。
P の成分を P で何して P が何十パーセントでっていう、そんな隠し方でよろしいのでしょうか。
あ、まあ、いろいろとですね、はい、タカさんこの間も裏猫の尻尾でいっぱい勉強しましたから、
はい、ね、言っちゃいけないようなことをいっぱい言いましたしね。
P
P がね、入ってんだか入ってないんだか。すいません、勘弁してください。
まあでも社長がね P 入れてくれるから大丈夫でしょ。
大丈夫です、はい、うんうん、それまでに首がつながってればまたお会いしましょうということで。
首がつながってればちゃんと外しに来ますよ。
外さないでくださいよ。
血出ろ血出ろ、痛くなれ痛くなれ。
首の皮1枚でつながってんですから勘弁してくださいよ。
いや、あとちょっとじゃん。
あとちょっと
あとちょっとあと一息
プチ。
あねえ、社長、
うわ社長に切られた。
社長だから切る権限が。
あもう首が痛いんで本日はこの辺で。
あ、今年も、猫のしっぽをよろしくね。とろみでした。
はい、はい、ありがとうございます。
今年も猫プをよろしくお願いしますね。
よろしくお願いいたします。とろみさんに締めていただきます、どうぞ。
はい、ちょっとみかんが喉に。いきます。
はい、
この放送は猫のしっぽ本社スタジオからお送りいたしました。ました
ました
ました。
だから明日の約束なんかできやしない。